ました。
はい、
はい、カルチャー日記脱出計画、本日が2025年、12月の17日ということでございますが、どうも山田です。で今日はこの方来てますということで、
あ、1週間ぶりの金内さ
ん
日記です。
あ、どうもです。おはようございます。なんかこの間12月17日なんですけど、竹木さんからね、なんか
ああ
月刊ムーの、はい、なんか占いコーナーなの、あれは何なの。
ええ、なんか僕美容院に行くと、なんか大体宿毛矯正をかけてるんですよ。
はいはいはい、はい、
髪の毛がもじゃもじゃなので、
はいはい、
でなんか今ちょっとヒトラーみたいな髪型になっちゃったんですけど。
なってない、別にそんなの。あ、七三、七三、まあまあまあまあ、
単発七三みたいになっちゃったんですけど、はい、なんかこの結構2時間半ぐらいかかるんですよ。
はいはいはい。
で今美容院ってなんか昔はなんか雑誌だったんですけど、
はいはい、
タブレットを渡されるようになったんですね。
ああ、なるほど。
5年くらい前が、はい。で、なんかそこの読み放題がなんか、なんかなんだっけな、ビューンだっけな、ブーンだかビューンだか、なんか月額読み放題プランの、なんかお店とかとなんか契約する、なんか電子雑誌みたいなのが、いろいろ漫画とか雑誌が読めるんですけど、雑誌のラインナップが、なんか本当に読むもんがなくて、なんかいや、紙の雑誌だった時って、大体男性だと、なんかモノマガジンとブルータスとファッジとかなんかこう30代男性向けカルチャー&ガジェットみたいなのを出されるから、なんか大体ブルータスとかってさ、なんか映画特集とか音楽特集とかだから
じっ
く
り
読んでる。
うん、
でもなんかそういうなんかおしゃれ雑誌が一切ないんですよ。なんか週刊誌とか、なんかもうちょっとなんだろう、高いけど買うべき男のもの百選みたいなやつとか、あとなんかレディコミ漫画とかなんか、なんかね、見ればわかると思うけど、本当になんかこうげんなりするラインナップなんですよ。で、何読めばいいんだろうってなった時に、月刊ムーが入ってるんですね。
ああ、すげえラインナップだな。
あ、まあでもなんか本当に何でもいっぱいは入ってるから、
あ、なるほどなるほど、
量は入ってるから、なんかまあいろいろあるんだけど、なんか月刊ムーってなんかよっぽどのオカルティストじゃないと読む機会ってないじゃないですか。
うんうんうん。
だし、なんか本屋さんとか行った時にちょっと立ち読みしようかなと思っても、なんか立ち読みで、なんか、ちゃんと向き合わないと、オカルト記事って、なんか知ったこっちゃねえよ、みたいな、なんか。
そう、てかなんかさ、一元さんの、なんかこう、入りづらさっていうかさ、ムーに入るタイミングってすごい難しいよね、なんか。
あ、そう。でもなんかさ、何島村コラボとかのムーはさ、みんな買うわけじゃん。ちょっとしたサブカルチャーの。
はいはいはいはい、
はい。あれ、エアムーだと思うんですけど。
はいはい。
で、なんか確かにムー好きな自分は好きかもしれないけど、ちゃんとムー読んだことなかったなって思って、
はいはい、
このなんかね、パーマ液かけてる時間ってムーに向き合う時間なんじゃないかと思って。あ、
ちょうどいいかもね、なんか。
そう。
うん。
じゃあそっからは、なんか俺美容院行くときはムー読むってことにしてるんですけど。
あ、はいはいはい。いい
っ
すね。
だまあ4ヶ月に1回ぐらい、なんか年3回くらいムーをじっくり読むっていうのやってて。
いや、そのペースめっちゃいいわ。
うん。いや、ちょうどいいんですよ。
はいはいはい。
でなんか読んでたんだけど、そしたらなんだっけね、ラブミードゥ先生っていう人がなんか毎月占いコーナーをやってるんですね、なんかムーの最後の方に、なんかこう天体の位置でなんかこのなんだ、1月、あ、12月何日から1月何日までは何座の人はここに注意とか、この時期は危ないとかいろいろ書いてあるんですけど、そこになんか総評として書いてあったのが、なんだっけな、ちょっと原文読みますね。
はい、原文、はい。
なんだけど、あ、これだ、
はい、
まあいろいろ12月の社会情勢はこんな感じになってます、はいはい、立場の揺りと真実の露呈が立て続けに起こる時期ですとか、まあ、いろいろ書いてあるんですけど、
はいはい、
まあ実は未来をどう生きるかを見つめ直す大きなチャンス、ニュースや身近な人の言葉にも注目をと書いてあって、で12月9日から12、来年の1月7日まで、はい、この時期は、山田、学、山岳の学の漢字にまつわる人や場所、数字では1と5に注目してくださいって書いてあって、これ山田くんがなんか何本名をどの程度明かしてたのか、なんかちょっとあんま覚えてないんですけど、
はい、
あなたの構成する漢字の3文字が入ってるじゃないですか。
そうですね、そうですね。
リーチっていうか、あと1個揃えばお前やないかみたいな。
なんか揃った上でなんかちょっと余分なものがあるみたいな感じですよ、
これ。うん、だからこれ見た瞬間に、すわって思って、
はい、
すぐ、おいみたいな、お前ムー持ってるぞって LINE したんですよ。
で、思わずその、竹木さんから画像をいただいて、なんかもう、うん、あ、これインスタ乗っけていいっすかつってインスタ上げたんですけど、う あの、そしたら僕らの知り合いにも、あの、うん、田んぼの田と山岳の岳がついてる男がもう一人いるじゃないですか。
あ、え、誰だ？
あの、よく僕らの話題に上がる兄弟の兄の方ですね。
あ、そうか。田岳か。
そう。で、兄に、兄の方から、うん、あの、リップが来て、
うん、
これ僕も、もう、三分の二合ってますねっていうリップが来て。で、うん、僕と、あの、例の兄弟の兄の方の発言には、ちょっと、この期間、うん、何かしら未来を、こう、予知している発言が含まれている可能性があるという、すごい。
なんか急に。いや、ね、これ別にさ、なんか、あの、ラッキーパーソンとかそういうわけでもないんだよね。注目すべきって書いてあるから、災いを予見する可能性
もある。全然あるですね。まあ、ちょっと本当に2026年どうなるのかっていうのがね、もしかするともう、
いや俺だからなんかこれ見た瞬間に、え、もうなんかこの期間ラジオたくさん撮ろうみたいな、がぜんやる気が出てくるっていう。
これもだからあのね、あの下手するとやっぱこうたつき量的なポッドキャストになる可能性がありますね。
そうだよね、
私が見た未来みたいな感じで、
うん、これからだから見る夢とか記録して発信していくのがいいんじゃないですか。
そうっす。で、あの今日もうなんかあの何本か最近見た映画の話とお客さんとするんですけども、その中にね、はい、感想の中に何ならもうちょっとこう実は2026年に起きることがもう予言されてる可能性もあるというね。
ああそうだよね、
感じで、ね、ついにだけど、はい、あれだけどこの間そのあのその僕らの話題によく上がる兄弟の兄の方と、
はいはい、
あの、まあ、久しぶりに会ったんです。会ったっていうか、なんかあの、僕らのライブ見に来てくれて、で、うん、ちょっと話したんですけど、最近会いました？
ああ、なんかあの、演劇の、なんかあの、搬入と搬出をやってもらうんですよ、よく。
ああ、はいはいはいはい。
もう身の回りで車持ってるのがあいつぐらいしかいないから、
はいはいはい。
それで会ったかな。
なんか、え、今何の仕事してるか聞きました？
え？聞いてないけど、え、ど、の、なんか言っていいのかな、なんか住み込みでなんか事務所のなんか、
え、
なんか芸能映像制作事務所のに住み込みになるとかならないとか噂を聞いたけど、
はい、あ、僕全然違う話聞いてる。なんか僕聞いたら最近やってる仕事がなんかあの空港で旅行者からトランクをもらって、でそのトランクをその人が泊まってるホテルまで運ぶ仕事を自分の車でやってるって話を聞いて、
はい、そうなの。よくあのロストバゲッジとかするやつでしょ。
なんかさ、あの、しかもなんか地元の先輩の紹介みたいなこと言ってたんですよ。
だってさ、あいつの住んでるとこって空港あんまなくない？
だから行ってんじゃないですか、その車で
湾岸エリアに。
湾岸エリアとか、まあ千葉エリアっていうか成田エリアまで行って、はいはいはい、なんかトランクとかを受け取って、まあ、ホテルまで運んでるらしいんですけど。
あの、切ったね、車で。
僕はその、あの兄弟の車、兄弟っていうか兄の方の車は知らないんですけど、そう、らしくて、なんか、まあ、その、なんだろう、闇バイトがすごくない？
なんか家族を思う、なんかね、あの兄貴があの車買ったのって、はい、なんか5年くらい前かな、はい、なんかあの、はい、俺なんかこの車買って、あの、アマゾンのそんなに個人事業主宅配屋になるみたいなこと言って、はいはい、ちょうどあの家族を思うとき公開ちょっと経ったぐらいだったんで、はいはい、お前家族の思うとき見たのかって、絶対やめた方がいいぞって言って、はい、そしたら案の定なんかやったのか、なんか車ただ買っただけみたいになったけど、はいはい、ようやく仕事をあの車でやるようになったんですね。
家族を思うときよりなんかグレーな匂いするよね。
ね。おー。そうだよね。だから、なんだ、ドラッグとかをさ、なんか密輸品とかをさ、
うん、
ここの下請けの下請けのこいつなら、ねえ、最悪、まあ見つかんないし、最悪捕まっても末端だから、
なんか、
うん、
住み込みとかさ、なんかあの、うん、地元の先輩とかさ、
うん、
なんか、運ぶとかさ、なんかこう、マジなんかワードだけ抜き出すとマジでなんかこうさ、トランクを運ぶとかさ、ね、なんか、あの、めちゃくちゃなんかこうやばそうな、でもなんか本人は別になんかそのなんだろう、そういう半グレ感とかは全くないじゃないですか、なんかむしろ、
まあ確かに、
うん、
でもああいう人がやっぱり犯罪で捕まるんじゃないの、なんか明るいさ地元のなんかひょうきん者みたいな
人、広いやつみたいなのが、
うん、
そう、なんかすごい、あのやっぱなんか本当に多分なんか3ヶ月に1回ぐらい会うんですけど、
うん、
なんかやっぱ 毎回こう話題が事欠かないなっていうか、すごい、
ね、
すごいなと思って、そう。ね、まあ、ちょっとその兄の発言にも、ね、ちょっとこの1ヶ月間はちょっと注意した方がいい。なんか何か。
まあ、でも山田君ほどではないでしょ。
そ, うそうですね。あの、まあ、僕なんかも的中率 100% みたいな感じですか。
まあね、だから山田角ってやつがいたら、もうそいつが
完璧なの。もう完璧ですね。まあ、いるんじゃない？なんか多分。
いや、いるよね、普通に。
日本のどっか
に。多分、なんか同じようにムー読んで、あいつじゃんってなってる人って結構いると思う。
どうだろうね。まあなんか。
だって山とだでさ、山田はさ、めちゃくちゃいるわけじゃん。
あ、そう、山田はめっちゃいる。でもやっぱ、その、学、山岳の学っていう字が結構珍しいよね。うん、なんかその、名前に入るにしては結構ね。
そう。あ、そうね。でもやっぱなんか山だから、ね、あの、名字と名前で韻踏むっていう意味でさ。
はいはいはい。
はい、入れてる人も多いんじゃないの、知らんけど。
韻は踏んでないしね、厳密に。
あそう。なんか俺も買ってきたなんかあの、山田くんなんかお父さんが山登り屋さんじゃん。
はいはいはいはい。
だからなんか、ああ、すごい、なんか、名字から山なのに、名前にも山が入ってるわ、っていうのか。
ああ、でもなんかね、うん、あの、山田は別にあの、父が選んだわけでもない名字ですからね。
まあ、そう
です。もう完全にね、もう、ついていた名字なので、そうあれなんですけど、っていう、まあそういう、ちょっともしかすると、未来の鍵を握るレディオ、スクールオブロックっていうか、こう、未来のことを予言するかもしれない、ちょっと今日の、ポッドキャスト配信という感じなんですけども。はい、まあ、なんか最近何見ましたっていうところで、
いや俺本当ね、編集撮ったばっかだから全然見てないんですよ本当に。何見たかな。スターウォーズエピソード1をなんか流しでみたいな。
ああ、どうでした。ファントムメラスってことでしょ。
ファントムメラス。俺ファントムメラスさ、なんかあの、いやこれなんで見たかっていうと、はい、なんかあの年末になるとなんか俺スターウォーズが見たくなるんですよ。なんかこう年末の空気感ってあるじゃないですか。
はいはいはい、
なんかあのこのまあ、ある意味幸福な、なんかこう、少年時代っていうか、なんかこの、クリスマスの感じとか、年末年始でなんかこう、なんかおもちゃがたくさんあるみたいなイメージっていうか、なんかそれとなんかスターウォーズが結構結びついてて、で、今日、今年が、あの、フォースの覚醒公開から、ちょうど明日、12月18日で10年なんですよ。
あ、へぇー。
っていうのがあって、まあそろそろ一回、まあ別に僕はシークエルは見返すあれはないんですけど、なんか年末だし、スターウォーズちょっと1から、まあ、まあ知ってるから流し見で見ようかなって思って、はいはいはい、あの友達からアカウントを借りてたディズニープラスがまだ買えるかなっていうのも、
は
い、あの
確認
ベスト込みで、
はいはい、
したらログインできたんで、
はい、
見たんですけど俺本当にあのなんだろうあの政治がめちゃくちゃ分かんないんですよ。なんかこう、
はいはい、
なんか政治と組織構造が俺本当に理解できない。なんかこう脳の行動的に、
はいはいはい、
だから裏切ったりとか、
はい、
この人はこういう建前だけど実はここと繋がってるとか、うん、裏ではこういうことを思ってましたみたいなのがいっぱいあるじゃん、
うん、
定時と式構造ってなんかこれそれもあってエピソード1ってなんかちっちゃい頃見た時はさアナキンの目線で見ればさなんかこう、はい、ちょっとなんか何子供のなんかこう成長感というかなんかこう親を離れてジェダイになるみたいなところでさかなり興奮できたりもしたけどなんかこの、はいはい、やっぱ大人になってみるとめちゃくちゃ政治劇パート多いなみたいなさ。
そうですねそうですね、うん、
通商連合がまずなんかナブーを封鎖してみたいな、はいはい、パルパティーンがその裏で暗躍して全部糸を引いててみたいなのがさなんかこうちっちゃい頃なんかあんまよくわかんないまま見てたんだけど今見てもよくさらによくわかんねえなみたいな思って、
はいはいはい、
なんか一番わかんねえのがまあちょっとこれとは別の部分なんだけどあれ途中でさあのナタリー・ポートマン演じるあのアミダラ姫が、
はいはいはい、
パドメにパドメっていうその何お月の女性になって、
うんうん、
あの影武者を逆にこのアミダラにしておいて、
うんうん、
パドメとしてあのタトゥインで遊びに行ったり遊びに行っていうか、はいはいはい、降りたりとか、
うんうんうん、
あのナブーにもう一回帰る時ともこうパドメとしてこう王女の横にいる状態で、うんうん、なんか実は私が王女ですみたいにやったりするんじゃん、
うんうんうん、
であのこの時のアミダラはあのあれですよあの人有名なあの
ナタリー・ポートマンじゃなくて
じゃないあの パイレーツ・オブ・カリビアンとかに出てた人が演じてるんだけど
あそうなんだうんうん
うん、なんか俺見るたびにさなんか俺人の顔がなんかあんま分かんないっていうのがあったり、うん、あのアミダラの顔がなんかこう化粧が濃いってい
う
のがあって
化粧が濃いっていうか
ちょっとなんかどっからどこまでがあのナタリー・ポートマンが演じてるアミダラでどっからどこまでが あの人が演じてるアミダラなのかがなんか30年ぐらい見てるのにいまだに分かんないですよね。
うんうん、もう基本ずっとあれじゃない、なんか従者っていうかさ、あの、お月のものっぽい感じでいたでしょ、うん、だって。あの、
はい、
あんまり。
最初にナブーで出てくるときはさすがにナタリー・ポートマンなのかな。
でも、 結構最初から違うんじゃない、最初から違うからこそなんかあの途中で実は私がみたいな、あお前かいみたいな、
はいはいはい、ね、そうなのかな、なんかそこがなんかね確かに、ま、これ多分なんか本当に人の顔わかんない系の人は同じ悩みを抱えてると思うんですけど、はい、なんかもうマジでわかんなくて、あの途中例えに行ってる時はナタリー・ポートマンだっていうのはさすがに話の展開上わかるんだけどね、
やばい、
ね、ちょっと分かんなかったですね。
2025年にする話じゃないの、どこ、まあまあ、どこまでが、あの、本物のパドメになってたのかみたいなさ。
うん、そうそうそう。
やばいですね。
で、しかもその後さ、本名がパドメ、パドメだった、はいはい、パドメとして、つい子はさ、
うん、
パドメ AKA アミダラ女王みたいな、
はいはいはい。
なるじゃん。だからそこもさらにこう、混乱をね、
はいはいはい、
させるという感じなんですけど。
いやですね、しかもなんかやっぱめちゃくちゃやっぱなんか流し見した人の感想みたいな感じですね。
う
ん、
そうね。
あのそれで言うとなんか僕、まあなんか流し見したっていうかなんか友達と見たような話なんだけど、
うん、
なんかあの、今なんか半年に一回ぐらいなんか僕友達となんかあの、うん、ラーメン二郎の千川店って、あの千川っていうところにあるラーメン二郎が、あの、
うちの近所
が。そう、持ち帰りできるんですよ、そこ。で、なんかあの、麺とスープを売ってくれて、茹でる前の麺と、はい、あのスープを袋に入れて売ってくれて、で袋
あ
の
下にあげたね、うん、
そうで、スープの中にチャーシュー入ってるんですけど、
はい、
でまあなんかスープを加熱してで麺茹でて中に入れればまあなんか二郎ができて、あとまあなんかそのもやしは別で買ってきてさ、茹でてその上に乗っければ家でも二郎ができるっていうなんか、うん、通称鍋二郎っていうのを売ってるんだけど、
は
い、なんかその半年に1回ぐらいその筒子が丘に住んでる友達がいて、で、なんかその鍋二郎を買って、筒子が丘のその友達ん家で二郎食べながら、映画を見るっていう、ことやってて、なんか前は思い出ポロポロとか見たりとか。およそ二郎食いながら見る映画じゃないんだけど。
まあまあまあ、確かに。
思い出ポロポロ見たりとか、まあ、なんかその前はね、ランボー見たのか、ランボー見たりとか、ま
あ、いいね。二郎っぽい。
二郎っぽいね。なんか、この間そんで、あれ見たんですよ。マルタイの女。あの、伊丹十三の、
はいはい、
マルタイの女を見たんだけど、で、なんかで、今まではなんか割とそいつが持ってるソフトから見るみたいな感じだったんだけど、なんかこの間初めてちょっと、うち近所ツタヤあるからツタヤで借りようよみたいな感じで、あ、ツタヤじゃない、ゲオか。ゲオあるから行こうよっつって。ゲオでそのマルタイの女借りて見たんだけど、なんかゲオさ、今やばいね。なんかわかんない。そこの行がやばかったのかわかんないんだけど。
行、つつじが丘店。
つじが丘店。
俺あれ中学生の頃めっちゃっていうか結構行ってたよ。
あ、マジで、うん、なんか、まあ俺初めて入ったんだけど、多分、なんかその、店の半分が、てかなんか店舗、なんか2階が全部行、
うん、
なんか、
あ、そうなんだ。
で、
え、1階違うの
?1 階も行じゃなくなってて。
あ、そうなんだ。
2階だけ行なんだけど、2階もさ、フロアの3分の1、がなんか DVD とコミックレンタルになってて、なんかそれ以外のスペースでなんかあの裏肝のスウェット、
ほう、
裏肝のスウェットとなんかめちゃくちゃインチはでかいんだけど明らかにゼロが1個足らないぐらい安いテレビを売っていて、なんか
裏肝どういうことリカバリーウェアって
裏肝が、あの裏がさ、あの羽毛っていうかさ、その毛っぽくなっててさ、あの、
うん、
着るとあったかいスウェットが、うん、なんか2000円ぐらいで売ってて、それと、
そうですよね、販売員がいるってこと？
いや、てかなんか普通に売ってるので、多分そのレンタルのレジに持ってくと買えるってことなんだけど、うん、その裏起毛の、そのスウェットと、なんか、バカでかくてバカ安いテレビと、
うん、
あと、一番くじ。
うん、
かぶってて、で、レンタルコーナー隅に追いやられて、しかもレンタルコーナーの、なんか3分の1ぐらいがレンタルかと思ったら販売のソフトになってて、なんかもう、なちょっと前のだからもう売りますみたいな感じになっててさ、
はいはい、レンタル落ちのね。
なんか、もう、なんだ、営業してるけど、ちょっとずつ終わりに向かってってるけど、みたいな感じで、
うん、
なんか、で、まあ、なんかそこに、まあ、伊丹十三は結構あって、
うん、ああそう、
ああでなんか本当はなんかラーメンだしタンポポ見ようよみたいな話だったんだけど、
あ
タンポポは借りられてたから、まあ、あじゃあマルタイの女見ようよって感じでマルタイの女見たんだけどさ、なんかちょっとあの ゲオの終わりぶりには結構ビビったわ。なんかそのさ、今までもなんかそのなんだろう、あのちょうどコロナ前後ぐらいでさ、その近所のツタヤが潰れるみたいなタイミングには結構何回か遭遇しててさ、かつなんかまあその潰れる時の最後の1週間とかでそのレンタル DVD とかをさ、その、安く売るから、まあなんかそれを買いに行ったりとか、
行きますね。
したからなんかそのなんだろう、で我々ってなんかなんとそのレンタルビデオ屋店が崩壊していく様をさ、なんか、ちょうど終わる瞬間を、なんか、何回か目撃してるじゃないですか、我々。なんか。なんか、それぞれ結構なんか、ツタヤが死ぬ瞬間、ツタヤのその店舗が死ぬ瞬間ってさ、なんか結構その、なんだろう、あっという間っていうかさ、潰れますよってなって、なんかそこに本当に最終日とか、ハゲタカみたいにさ、転売ヤーが群がってきてさ、なんかなんかね、すごいでかい洗濯バッグみたいな中にね、片っ端からタイトルも見ずに DVD をガサガサ入れてて、ね、こう、ソフトを、買い叩いていく姿とかを見ていて、なんか本当になんか、もう こうやって終わってくんだなって感じしたんだけど、なんかゲオがさ、死んでないんだけど、もう死にかけてるみたいな姿で営業してて、しかもなんかその、裏起毛のスウェット売ってるってなんだよ、マジと思って。なんかすごい、切なくなりましたね、なんかね。
でも電化製品だけじゃないんだよ。
そう。でもなんかマジ謎じゃない？なんかそのテレビ売ってるとかさ、まあなんかそのテレビ買ってついで DVD もレンタルしてねみたいなさ、なんかその見るようにレンタルしてねみたいなさ、わかるけどさ、裏起毛のスウェットとかさ、なんか何の何でもないじゃん。ってかさ、その裏起毛のセット売ってるとかってさ、なんかたまに商店街とかでさ、なんかその潰れた店舗っていうかさ、空きテナントのところにさ、なんかマスクとかバッグとかさ、
セブンデイズとか、
そう、なんか大量になんかこう、大安売りで叩き売りみたいなやってる時たまにあるけどさ、なんか、ああいうとこで売ってるやつじゃん、その、今裏起毛のスウェット売ってるってさ、なんかすごい、なんか悲しい気持ちになって、まあでもその後、まあ、ジロー食べながらね、マルタイの女見て面白かったんですけど、
そう。なんかでも、あれだね、あそこの、そうね、なんか今、ツタヤって、なんか知り合いで、なんか、ツタヤで働いてる人いるんですけど、
おー、すげえ、うん。
今なんか、それこそ一番くじが、なんか主な収入源っていうか、なんか、売り上げらしい、やっぱ。
てかなんか、今もうなんか、一番くじ収入源になってるとこめっちゃ多いよね。てかなんか、どこでも売ってない？なんか、まあ、ドラッグストアとコンビニは言うまでもなく売ってるしさ、
はいはい。
ね、なんかその、旧レンタルビデオ屋みたいなところとかにもさ、売ってるわけで。ね、
電気屋っていうかおもちゃ屋にも売ってるし、
あ、一番くじってやったことある？
あ、でも本当にすげえ昔、なんか、うん、あ、もう本当に15年前とかになんか窓かまぎか、俺ローソンで働いてたから、
はいはいはい、
そういうまだ一番くじが本当になんか有名なアニメぐらいしかやってない時とか、はい、なんかローソンに入ってくるとちょっとやっぱなんかずっと見てるからさ、あ、窓かまぎ見たことあるしやってみるかとかなんかやったけど、
うん、
そんなめっちゃやってるわけじゃないかな。
そう、なんか一番くじってなんか絶妙になんかさ、なんか結構いろいろやってるじゃん。
うん。
で、なんか結構少しアニメとかさ、まあ好きだったらさ、なんかおーってなるものをさ、なんかやってるはずなんだけど、なんかあんまりいまいちこうピンときたことがなくて、まだやったことがないんですよね。なんかガチャとかはね結構回すんですけどね、一番くじ。
ああ、ガチャやっちゃう。うん。
やったことはないですね。なんだろう、何の一番くじだったらやるかなっていうね。なんか、そう。エヴァとかやってたけどさ、エヴァの一番くじとか結構あったけど、なんか、エヴァはまあ好きなんだけど、なんかこう、一番くじとかやる方のエヴァ好きじゃないんだよね、みたいな感じ。
ああ、わかる。
そう。
だから、なんか、エンド・オブ・エヴァンゲリオン一番くじとかだったらやりたい。
ああ、そうです。
あそこの、あの映画、あの2時間だけがギュッと凝縮された一番くじとかだったら、だからそれこそ最近さ、ハンターハンター一番くじとかは、なんかこう、はいはいはい、何編みたいな感じで出てて、今
は
キメラント編ぐらいまでやってるのかな。
はいはいはい。
だからなんかその、それこそなんだろう、グリードアイランドバー編 A とかの時は、なんかすごいなんかその、リスキーダイス、
はいはいはい、
20面ダイスでさ、大吉があって、凶が1個だけあって、凶が出ると、とんでもない不幸が押し寄せるみたいな、
はいはいはいはい、
リスキーダイス本、このものとかが当たったりして、結構なんかこの劇中に出てくる、やっぱスペルカードとか出てきたから、分かってるね、みたいな。
いいね、
これはちょっとやりたいなっていうのがあったけど。
うん、エヴァだったらあれなんか、頭かち割られた巨大化した綾波の頭からさらに別の顔が出てきてる時のフィギュアとかがあったら、ちょっとやりたいから
。いや、作るの結構金かかるでしょ。
あとなんか
でかく作る、
うん、いろいろ損壊してる状態の量産機とかね。
あー確かに、
その頭になんかあの鉄の杭みたいな打たれてる量産機とかだったら欲しいかな、
はいはいはい、あ、まあ、やっぱ何持ち悪い状態の首絞めてるなんかジオラマとかね
マジでさなんかさろくな本じゃねえよな
あのなんだあの綾波の下腹部に手突っ込んでる剣道とか、
ああ、
あのダメまみれの毛とかさ、なんかやっぱこう、まあ、そういうのあったら欲しいかも。
口にすればするほどやっぱ特にやっぱ、うん、エア真心を君へ、まあエア真心を君へが一番やっぱダメなんで好きなんですけど、なんかやっぱとんでもない。
でもそれが一番欲しくない、あの、うん、安野殺すってたくさん書かれたクリアファイルとかさ、うんうんうん、クリアファイルでも嬉しいじゃん。
安野殺す、安野殺す、安野殺すからの巨大な綾波の首が切れて血がブシャーっていうのがやっぱいいので、うん、そう、なんか、俺多分クラブでかかったら上がる曲の一人か、あ、一つはやっぱハムスザトットですかね。やっぱ、甘木塩ピカリが、クラブでかかったらもう、爆踊りですね、僕はね。
あの、ヘイジュードみたいな曲ね。
そうそうそう。てか、あの、カノン進行なんだよね。あの、
あれね。レミッタン、レレミッタン、レレミッタン。
いやー。なんか、だからやっぱ、こう、健康的じゃないのがいいんだよね、エヴァンゲリオンってやっぱ。
うん。うん、
なんかそう、今、月1エヴァ
ン。今でもちょうど歯だよね。歯をやってるよ。
あー、健康、一番健康的なやつじゃないですか。
ああ、まあそう。
エヴァの中だと、結局総括すると、なんか。
さすがにエンドオブエヴァンゲリオンは見に行ったけど。
ああ、行ったんだ。月1エヴァ。
本当になんかもうみんななんかこの、悪い意味でのオタクっていうか、なんかこう、なんか、不健康な感じを楽しんでる、なんか、なんかニヤニヤ顔で楽しんできてるようなやつらばっかで、自分もそのうちの一人なんだってことで、なんかすげえ気まずくなって、なんか、やばいね。
だってさ、あの、絶対今作られない感じのやつじゃん。
うん、
あの感じって、うん、いいですね、やっぱね、あの果てしなきスカーレットより全然そっち見た方がいいと思います。果
てスカまだ見てないんですよ。
見てないんですか。まあでもさあ、いやもうなんかもう基本なんか国評でなんかこう世論が統一された感じっていうかさ、なんか結構基本国評みたいな感じじゃないですか、うん、なんかやっぱ見に行く気起きないよね、なんかね、多分、うん、もうこのタイミングだとね、
なんかさ、なんかこの何 SNS が出てきてからなんか15年ぐらい経ってさ、はいはい、なんかこの流れも見飽きたなってちょっとなんか思ってきたっていうか、国評が出て国評が熟成された中でなんかこう一部のなんか心ある批評家たちが、うん、いやでもこれはそのホスト守のフィルムグラフィー的に言えばっていうのをなんか擁護して、うん、なんかこうなんかその流れを見てるとなんか虚しくなっていって、俺はシンプルに表面的にまだ面白いものが見たいん
で、そうですね、そうですね。
なっていくっていうか、なんか。
でもなんか
やっぱさ、そう、その、あの、星の守り表がさ、やっぱなんか何回も出てくるたびにさ、
はいはい、
あの、未来の未来からつまらなくなったみたいなさ、のなんかこう、俺の信頼するなんかこの何、批評家たちからもさ、なんかそこは、何よ、固定みたいな感じで、
はいはいはい、
未来の未来からね、やっぱね、みたいに言ってたけど、俺、それが本当に納得できなくて、まあ、俺が未来の未来好きすぎるってい
う
のもあるけど、それでいいんだったら、化け物のここからつまんないじゃんって思って。
ああ、そう、てか、なんかその、それこそ、新海誠じゃねえや、細田守つまんないっていうのが一番最初に聞こえたのって化け物の子だったからね。
そうだよね。
うん、
なんか狼子供は、なんか私嫌いですみたいな人が結構多かった。
うんうんうん、うん。
なんか女性感が本当気持ち悪いかなというのはあったけど、
でもなんかでも今思うと結構一番気持ち悪かったのは化け物の狼子供の雨と雪って感じはするよね、なんかね、
うんうん、でもあれいいじゃないですか、なんかこうこのさ悪いなんか何悪い女性感とかさ、なんかこう、うん、そこ込みでの何 ATG じゃないかな、なんだっけ、あの角川映画っていうかさ、
ああはいはいはいはい、
悪いにもトレースしたなんか80年代のなんかこう台風クラブ感っていうかさ、なんか
なんかこの間なんかその高島君とあと池上さんって友達となんかその果てしなきスカーレットの話をしたんだけど、なんかやっぱ細田守なんか悪い意味でのなんかあの角川映画館っていうか、要はその相馬井真嗣、大林信彦のなんか悪いところをすごい正当に受け継いでる感じするよね、なんか特に相馬井真嗣の感じはなんかするよね、なんかそのすごいやっぱあの、ま、その回の時も喋ったんだけど、やっぱすごいこう少女に負荷をかけることによってなんか何かこう良きものが生まれるみたいな感じっていうかさ、
そう、
その感じはありますよね、なんかね、
うん、うん、 ね、やっぱ少女や少年に負荷をかけた結果、良きものもそんな生まれないっていうのが、
それなんかさ、一応なんか、とはいえ、果てしなきスカーレットのプロモーションはやってるわけじゃん。
はいはい。
だからなんか結構、インスタとかにさ、なんかあの、なんだっけ、ソニーと、スタジオ地図が、あの、世界に向けてお送りする細田守の最新作、果てしなきスカーレット監督インタビューみたいな記事とかがさ、なんかその、広告で流れてきたりとかするんだけどさ、なんかすごいこう、酷評が流れてる中でさ、なんかこう、この、なんかでも、この作品がいかに素晴らしいかみたいな記事が一応なんか流れてきたりするとさ、なんかちょっと切ない気持ちになったりとかも。
いや、大変だよね、やっぱなんか、ね、国評にさらされた作品を発信するがあって。
しかもスタジオ地図ってさ、細田守一本で細田守作品だけじゃないですか。
うん。
大変だよね。これ、こんな、うん。こんな国評でね。
うん。
という感じでございますが、そう。
まあ、でも見に行かない俺みたいなやつが一番終わってるけどね。
でもなんかさ、今なんだかんだ結構先週も見に行かなきゃいけない作品多いじゃんみたいな話をしたと思うんだけど、見に行かなきゃいけない作品結構多いじゃないですか、今。
うん、
そう。この間だから、あの、もう、本当に上映最終日でブラックフォン2見てきましたよ、そういえば。
あ、俺も最終日に見ましたよ。
ブラックフォン2、どうでした？なんか、結構舞台立てはめっちゃ好きだったんだよね。
いや、舞台立て好きなんだけど、うん、あれってさ、なんかこう、何？要は、なんて言ったらいいんだろう。なんか、1で殺したと思っ、殺したというか、殺した、グラバーと自分のお母さんとの過去。
うんうんうん。
明らかになりつつ、なんかあの世からグラバーが蘇ってきてまた人殺しを始めるみたいなさ、なんか話で、今度はその悪霊を殺すみたいなのがあるか、なんかさ、大前提の行動としてさ、ワンでちゃんと肉体のあるやつを、肉体のあるスラッシャーを、死者たちの、死者の、殺された子供たちの声を使って殺したやつがもう一回悪霊で蘇ってきて、そいつを殺した話じゃん、2って。
うんうんうんうん、
これそんなこと言ったらさ、3以降さ、なんか作るってなったらまたグラバーがあの世から戻ってきたっていうか、なんかこう、いや、いいんだけど、なんかあの、なんかエルム街の悪夢とか、なんか13日の金曜日の、なんかその、パターン、なんか結局パターンに入るなっていうのが、なんか若干見えた感じがして、なんか結構切実な話だったじゃないか、なんかこ
う、
死んだお母さん、で、お母さんも実はグラバーに殺されてたみたいな、っていうところが、なんかこれ、なんかその3以降の展開が見えちゃって、なんか後半だんだん乗れたくなっていくっていう、なんか、が正直あったのかな、なんか。
でなんか結構俺あのブラックホーン2良かったな。またそのエルム街とかはやっぱあの前提にしてるのはなんかやっぱ、うん、あのそうだなっていうのはありつつさ、まあ、なんかすごい良かったのがあのそのなんか寝たら死ぬみたいなのはマジでエルム街感エルム街っぽいとこだったなって感じするんだけど、うん、なんかすごい良かったのがなんかやっぱこう話自体はちょっとこうめちゃくちゃな気もするんだけどさ、なんかやっぱ今回ブラックホーン2をやるにあたってさ、なんかその崩壊し、なんか過去の、要は母親の自殺によってめちゃくちゃになっちゃった家族の話だったよねっていうところになんか立ち返って、なんかみんななんかこう、何かしらの形でトラウマが影を落としてる。
はいはい、
なんか兄ちゃんはさ、過剰にその死から逃れるためにさ、なんか過剰に暴力的になってるしさ、で、妹は、ね、その悪夢に悩まされて、いてなかなか眠れないみたいで、お父さんはアル中になってるっていうさ、
はいはい、
状態でなんかでその中でなんかこう母親の死みたいなのをどう乗り越えるかみたいなことと、なんか幼少期のその逆、まあ、暴力を受けたことのトラウマみたいなものをどう克服するかみたいな、なんか割とこうホラーでもありつつ、なんかやっぱそれこそなんだろう、ニューミュータンツみたいな感じっていうかさ、あのバトル映画なんだけど、そのバトル自体がなんかある種それぞれのキャラクターたちが抱えてる、なんかその過去のトラウマみたいなのを克服するための、こう、出来事だったっていうのが、なんかすごい良かった。
だから、
その、結構ちょっとめちゃくちゃじゃんみたいなところはあるんだけど、でもなんかその、本当に恐怖と向き合うとか、なんかその目を背けてきた過去とか、なんかその、こう、ね、こう、まあ、受けた暴力だったりとか、あるいはその母の死みたいな目を背けてきて、なんかそれを、なんか、なかったことにしてるけど、なんか別になくなるわけじゃないから、なんかそのわだかまりみたいなものがあるせいで家族がちょっとバラバラになりかけてる家族みたいなのが、なんか最後あそこでこう、リユニオンしていく感じっていうのはすごい良かったし、なんか今日、この後、旅と日々っていう映画について喋るけど、やっぱなんかその、舞台立てが雪の場所っていうところでさ、やっぱ、ね、
最高ですよね。
周りが雪で囲まれるからさ、これなんかよくこのポッドキャストをあの一緒にやってる高島くんがよく言われるんですけど、やっぱ雪の中だとね、なんかその感情とかさ、やっぱその、周りがのもの、あるものが全部雪で覆われて真っ白になるからさ、感情とかさ、その、人間関係とかさ、その記憶みたいなものがより際立つからさ、なんかその、結構やっぱ抽象的なもの、要はなんかその、内面のドラマとしてやっぱりしっかり見える舞台立てになってたから、なんかそこはすごい良かったなと思うし、なんかついでに、あそこのさ、キャンプ場のずっと管理をしてたさ、男の人、あれメキシコ系なのかなの男の人もさ、なんかの、彼は彼で、その、自分が、子供たちが殺されていく事件に対して何もできなかったっていう、その過去の後悔みたいなものって、やっぱりその、そこから解き放たれる話でもあるっていうのが、なんかまあ、すごい、すごい良かったな。なんかそこはすごい好きでしたね、なんかね。
いいよね。やっぱ合宿所なんかこの、湖のキャンプ場っていうのは、まあ、当然あれですよ、13日の金曜日とかあるけど、なんかこう、湖の、湖畔でありつつ、なんか合宿施設っていうのが、なんかモンスターズユニバーシティぐらいしか思い浮かばないから、なんか出てくる。はいはいはい、モンスターズユニバーシティの後半に出てきた人間世界のとこぐらいしか思いつく、なんか心当たりないから、これが見たかったみたいな感じはあったし、やっぱあのね、男女の部屋分かれてるところで、俺一番好きなシーンが、やっぱ妹が怖くて男部屋の方に来て、なんだっけ、一緒にデュラン・デュランのコンサート行こうでっつって、あいつと添い寝して、なんか寄付しようかなってなった時に、お兄ちゃんがすげえなんか遠くから怖いみたいな声かけてやめになるっていうところは、確かにそうだよ、お兄ちゃんいたもんだっていう
か、僕も好きだよ、僕も好きだよって兄貴が言うやつでしょ。
そうそうそう、
マジで
とかめっちゃよかった。
ああいうのいいですよね、なんかね、
うん、
なんかすごい、あの前が少年少女の話だったけど、今回すごいなんかなんだろう、ティーンムービーっていうかさ、
そうね、
になってたのも良かったっすよね、なんかね。
てかさ、二人ともなんか、3年ぐらいでめっちゃ成長しててさ、びっくりしたもん。
あ、同じ役者さん
でしょ多分。うん。
なんかね、妹役の人とかなんか、俺はね、結構タイプでしたね、なんか。
気持ち悪い。
めっちゃ可愛いと思って。
気持ち悪い。
めっちゃ可愛いと思って。
30超えたおじさんが、イエージャーの。
そうですね、へへへじゃねえんだよ、そう、うん、なんかいいな。
妹はそれで言うと、俺やっぱワンの時の妹ってさ、なんか本当にさ、なんか過酷な境遇にもかかわらずさ、いじめられてるお兄ちゃんをさ、なんか助けにさ、ぶん殴りに行くみたいなさ、一つ盲信な、こうなんか小学生だからこそのヤバさみたいなのがあったから、なんかまあ、あそこの、そこが打てちゃったのはちょっと残念ちゃ残念っていうか、妹本人が結構苦しむ話じゃん。
だからなんかそこ、今回立場逆転して、なんか前はそのさ、兄ちゃんを助けに行く話だったのがさ、今回割とその、妹が一番こう狙われてるからさ、なんかその妹を助けに行く話っていう感じのバランスになってたの、そこも良かったよね、なんかね。
うん、ただ、なんかやっぱ俺なんかその、何幽霊と戦う表現として、なんかこの夢の中ではグラバーとか、物理的に戦ってんだけど、それが現実世界で、普通になんかこの、夢でいる場所になんかこうなんだろう、スケートの跡ができるとか、はいはいはい、夢で切られると現実でも同じようにこうなんかシュンってなんかこう、描画こう描かれて切られるとかが、なんかありがちであんま面白くないなっていうのはちょっと思っちゃった。
あと意外と
さ、どうああいう表現、うん、
なんかその精神的な攻撃、なんか夢の中に出てくるからさ、なんかその精神的な攻撃をしてくるやつなのかと思うけどさ、うん、思うとさ、なんか意外とこっちの物理攻撃も効くっていうのが、
いや、
効くんかいっていう感じしてる、
ね。だってさ、なんかさ、インセプションだっけ？インセプションとかなんか、エルム街だっけなとかはさ、なんかさ、夢の中でやられると、あ、マトリックスか。
うん、
なんかこう、
うんうん、
別世界でやられると、こう、座った状態で、ババババババみたいになったら、血を吐くとかでさ、死ぬとかなんかわかるんだけど、なんかこう、そことそこってなんかこう、あ、レイヤーが結構被ってる状態なのねっていう、なんか見えないだけでってなると、なんか夢である意味とか、なんかそんな、ね、なんか、あんまり生きてこないっていうか、まあ、わかりやすくはあるんだけど、うん、あれって透明人間と何が違うのみたいな、なんかちょっと思っちゃって、なんかあんま、もうちょっとなんか新しいギミックを出してほしかったなみたいな。だからさ、俺本当にこの世で一番好きぐらいの映画だけど、イットフォローズでさえ、一番最初見た時は、あれなんか普通にさ、周りの人からは見えない、なんかイット、それがさ、なんかこう、周りの人からはなんか本当に透明人間としてさ、こうなんかこう、髪の毛をヒュンって上げたりとか、なんか物理攻撃で、なんか軌道だけ見える描写だったじゃん。イットフォローズでさえそこはちょっと文句あった、最初見た時
は
ね、ぐらいだから、なんか、ね。なんかないのかなって思って。
でもなんかこう、動けなくなった自分をでもなんかこう、 なんだろう、幽体離脱した視点から見てるみたいな、なんかあそこのなんか妹の視点とか結構好きだったけどね。
はいはい、
うん、あので妹の視点になるとさ、夢の視点になるとカメラが8ミリになる、8ミリっていうかあのフィルム映像になるんだよね、なんかね。
うんうん。
そう、なんかでもあれがすごいノスタルジックな感じもしてよかったですけどね、なんか。あと、なんかちょうど前回滝木さんと話した時、あのウェポンズって映画の話しましたけど、なんかラストのノリはめっちゃ近かったね。なんかあの子供たちがさ、
ああそうね、
そう、あのこう力を合わせてめちゃめちゃに殺すっていうのはぽかったですね、なんかね。
でもあそこもさ、なんかめちゃくちゃいい話だから基本泣けるんだけど、なんかめちゃくちゃ見たことあるなみたいな。そう、なんかあの何、死者の子供たちの声を聞いて、なんかね、あのあれだ、コララインとボタンの魔女とかこんな感じなんだよ。すげえ昔魔女に殺された子供たちの幽霊と出会って、彼らの力も借りつつ、なんかこう、行くぜみたいな。
あとあのあれですね、鬼滅の刃のさ、なんだっけ、中忍試験みたいな、
見たことない、
あの鬼殺隊に入るための試験みたいなのも確かそんな感じだって、なんかその、あのめちゃくちゃ強い試験で、なんかその鬼がめっちゃいる森みたいなのがあって、なんかそこでその鬼殺隊に入るためにはその鬼をあの、まあ、一晩ここ逃げ切れみたいなとこ入れられるんだけど、なんかそこになんか一匹だけめちゃくちゃ強いやつがいて、なんかそいつのせいで、その、鬼殺隊に入る予定だった子供たちが、まあ、ガンガン殺されまくってんだけど、まあなんかその、その死んだ鬼殺隊の霊の、子供たちの霊の声に従って、なんかこう戦うことによってそれを倒すみたいなさ。
え、それね、その子供たちね、試験で殺された
って。あ、そうそうそう、試験の中で、なんかその、こう、明らかにちょっとこう、こう意図と違うレベルの強さのやつが一匹だけその森にいてみたいなやつ。
え、それじゃあ運営側のミスってこと、死ぬのも込みでってこと。
いや、なのか死ぬのも込みで設定してるのか運営側のミスなのか分かんないけど、なんかやばいやつが一匹だけいて、なんかやべえみたいな。そうい
や、それね、クソ運営じゃん、下手したらこっちの試験ってのに。死んだらね、
まあ、まあ結局ね、そいつぐらい倒せないとその、
まあそうだね、
まあ、後々ね、あの戦えないみたいなことなんでね、
そう
あるんですけど、そう、
まあ、いや、そう、あとなんだっけな、なんか言おうとしたんだよ。なんかこう、この子供たちの力もね、あとあれだ、あの、最後さ、
うん、
あの、お母さん、死んだお母さんからさ、電話かかってきて、はい、妹がさ、こうなんか出るじゃん。あのなんか、妹だけお母さんの声聞いて、うん、お兄ちゃんには間接で伝えるしかできないってさ、あれ、二分の一の魔法だよね。
あー、そうね。
と、何あの、あれか、二分の一の魔法は弟が、なんかこう、瓦礫のところから、
うんうん、
あの、全体が再構成されて、お父さんとお兄ちゃんがこう、なんか、夕暮れの片割れ時にこう、なんか抱き合うの、
うんうんうん、
なんか話してるの見て、で、なんか、片割れ時が終わって、君の後と同じように、あの、で、お兄ちゃんが戻ってきて、はい、父さんからこれをお前に、なんかハグするっていうのが最高の高級シーンがあるんですけど、
なんか今
2分の1の魔法だったと。
二分の1の魔法って一瞬タイトル聞いて、なんだっけってなっちゃった今。ありましたね、二分の一の、あのダメ兄貴、
忘れられたピクサーの、
ダメ兄貴のやつ、あ、まあ、あれいい映画でしたよ、
あれいい映画だよね、俺この間さ、なんか友達とあの、はい、俺がピクサーの映画を公開順に一個ずつ上げていくから、うん、この正解してるか間違ってるか言ってっていうのをやったんだけど、
う
ん、
楽しそうだな、
二分の一の魔法やっぱ忘れてた、
だからさ、ピクサーさ、いい映画だけど忘れがちなの多いよね、なんか、
うん、え、あと何がある、
え、いや、覚えてるけど、ソウルフルワールドとかさ。
え、ソウルフルワールド、え、あれ、山田くん肯定派だっけ、
いや、あんまり肯定してない派。
俺、あれ、オールタイムワースト
や。いや、でも、まあ、ほら、あれも、なんか、ディズニーピクサーなんか、その、地味な感じの話ではあるじゃん、なんか、そういうさ、題材的にはね。
はいはいはい。
うん。
まあ、そうね。
なんか、あれだよね、なんか、インサイドヘッドとかだとさ、なんか、全然、こうなんかまだ共感できるけどさ、なんかソウルフルワールドまで行っちゃうとさ、なんかもうちょっと概念が過ぎるっていうかさ、
まあそうね、うん、あとやっぱなんか宗教観の、
そうね、そうね、宗教観の違いはあるな、マジで、
うん、違いっていうか、なんかこんな宗教観を認めてしまったらそこら中にカルトができるぞっていうのが、
あ、またああいう形での性の肯定はあんまり好きじゃないっていう、
ね、いや、そうね、
それはありますね、なんかね、うん、
反出生主義に対する答えとして、
そうですね、あの、まあ、片方でサノスがもうね、これ半分殺すしかねって言ってる時に作られたようですからね、そう、はい、
まあ、あともうこれもなんか前話した時言ったけど、はい、なんか本当何生まれ来る前の段階でその自分の何ね、きらめきに善悪が、うん、善悪の基準が設けられてるっていうのがもう本当に許せない、
そうね、そうね、うん、
あの、なんだっけ、ソウルナンバー22番は、あの、火事で燃える家が見て美しいって思ったのに、これはダメだからっつって、なんかもっと、マシな、ね、あの、ね、その、ひらめき、
うん、
見つけなさいっつってた。いやいやいや、みたいな。
ね、ちょっと。
本当に、そこで、あそこでなんか本当にテーマがチンプになってるね、一気に。
うんうん、それも、全然そういう人だっているじゃんっていうね。
いや、そうそうそうそう。うん、
そうそうですね。うん。
待って。まあ、あとなんだ、ブラックフォン2か。ブラックフォン2ね、やっぱね、あの、1で、あの、ピンク・フロイドの、あの、
ああ
狂気っていうあの三角形のアルバムあるじゃん。
はいはいはい。
あれの2曲目の
オンザラン。ザ・ウォールでしたね。
そうそう。
うん、
オンザランの、オンザランっていうなんか、あ、そこ使うんだみたいな曲が使われてて。で、ごめん、ちょっとまた横道にそれまくるけど、はい、あの、オンザランの次は、あの、タイムっていう曲で、最初目覚ましベルの音から始まるから、俺はワンに対する唯一の文句として、
はい、
オンザランが終わったら、ジリリリリリって、あの、ピンクフロイドと同じように、タイムが始まったのかなと思ったら、電話のベルでしたっていうのは絶対やるべきだったって思ってるんだけど、
はいはいはい、
せっかくオンザラン流すなら。
でも、
今回はやっぱね、あの、しかも、ザ・ウォールの、ザ・ウォールで一番有名な曲って、あの、アナザーブリック・イン・ザ・ウォールパート2。
We don't need the education to do 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 do.
Hey!
Teacher! 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 じゃなくて、あの、あれね、トゥーン、トゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥク
トゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥク
トゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクピンクロイドのザ・ウォールの映画とか見るとさ、
はいはい、
なんかやっぱあの、そう、あそこのザ・ウォールのザ・ウォールって曲のところさ、やっぱなんかあの、子供たちのパートじゃん。うん、あの、
はいはい、だから子供たちが列車乗せられてんだっけ？
あ、そうそうそうそう。で、結構なんか子供たちが残虐な目に遭うみたいなイメージの、だったから、
はいはい、
なんかそれはすごい、こう、あの映画で、まあ、あの映画っていうか、まあ、基本的にブラックホーン全編で起こってる。ことを、まあ、予感させるし、まあ、なんか、ここから先に待ちわびてるものっていうのが、まあ、その、子供たちが残虐に殺されたっていう事件の、まあ、中心に向かっていくんですよっていうところで流れる曲としては、まあ、すごい大正解でなるわね。
いや、いいよ。いや、久しぶりに聞いた、なんか、あのパート1の方
は。いや、いいっすよね。
パート2よりパート1の方がいいなって、ちょっと思った
わ。いや、パート2の方がやっぱさ、なんか、やっぱ聞きがちっていうかさ、なんかやっぱ、あの、
う
んリズミカルだしね、なんかね。
まあ、そう。
うん。いいですよね。
あと、やっぱ子供たちのコーラスがね、
入るから。いいなーねー。あそこはやっぱいいですよね。みんな好きだよね。そう。ですね。まあ、なんか、まあ、ブラックホーン2は、まあ、なんかでも、まあ、いい感じのホラーみたいな感じでは
ありまし
た
ね。まあ、そう
ね。うん。なんだろう。あと、あの、エディントンも見ましたよ、そういえば。
エディントンね。エディントン、俺なんかそんなだったんですよね、やっぱ。やっぱあれさ、俺前も言ったけどさ、なんかあの、はい、予告でさ、なんか、ちょい、キラリネタバレになるけどさ、はい、あの、最後さ、あの、何あの、ホアキンがさ、はい、あの、期間中乱射しまくるのはさ、はい、なんか、予告でわかるじゃん、はい。で、乱射が全然来ないからさ、はい、これ最後ホアキンが銃乱射しまくって、あの、スマホで撮りながら銃撃ちまくってるやつが出てきて、
はいはい、
なんかって終わる、あのシーンいつ来るんだろうなって言って、意外に最初の方に来たりしてとか思ったら全然来ないから、はい、なんか、最後にあれが来るんだろうなって、なんか、分かりきった状態で見てるから、なんかあんまいまいち、まあ、ベタな意味で見せ場じゃないですか、はいはい、そこはやっぱ。なんか、ここであんまり、ああ、これで終わるんだ。まあ、その後もうおまけあるけど。うん、
でなんかすごいなんかアリアスターの映画だなって感じだったよね。なんかてかあの前作のボーにめっちゃ近いなって感じ、話の筋としてはボーに近いなって思って、なんかそのまああのホアキン・フェニックス演じる主人公がさ、あのまあなんかすごいこうなんだろう、まあボーは恐れているで描かれてたのってなんかすごいこうなんだろう、まあボーっていう極端にこう恐怖をか、まあ、不安になりやすい不安症の男から見た世界っていうのはさ、あらゆるものがこう、うん恐怖に見えてしまう。でもなんかそれってボーは恐れてるってさ、ある種ちょっと主観的な映画っていうかさ、なんかその、ボーっていう何もかもが怖く見える人物の視点から世界を見てるから、なんかこう、ちょっとした服薬を間違えちゃったりとか、なんかするだけで、全部が、死ぬかもしれないっていう恐怖になるし、なんか、一個一個の選択っていうのが全て間違っちゃうんじゃないかとか、なんか誰かに、こう、まあ誰かっていうかその、最終的に自分の人生の全てを支配している母親によって何かこう常にその母親の手のひらの上でいて、なんかその母親の手のひらの上で 過ごしてるんだけど、その中で何か自分は間違った選択をしてしまったことによって、どんどんなんかこうひどい目に遭ってくんじゃないかっていう恐怖の話だったと思うんだけど、まあなんかエディントンへようこそもまあコロナ禍のアメリカの片田舎を舞台にして、やっぱりそのホアキン・フェニックス演じるその保安官の男っていうのが、まあ義理の母親およびまあなんかその妻のなんかこう意向をなんとか汲み取ろうとしていろいろ選択していくんだけど、どんどんそれが間違った方向に行くって。でもなんかやっぱすごい大きい違いが、なんかやっぱその、某は恐れているはさ、すごいそのなんか、某って極端に怖がりの人の視点から見るから、なんか世界がより狂気に見て見えるんだけど、やっぱなんかもう、エディントンへようこその時点では、もうコロナ禍のアメリカっていうか、コロナ以降のアメリカっていうのはもう、普通に世界自体が、神経症的っていうか、なんか不安症。なんか、ボーは恐れてるでは、ボーっていう人物の主観から見るから、なんかそう見えてた世界みたいなものが、いや、もうなんか世界自体がもうなんかその不安症みたいなものにもう完全に覆われてしまっていて、なんかこう、ちょっとした出来事みたいなことがすぐに過剰な反応になる。なんかだからその、例えばなんかデビッド・リンチの映画とかもそうだけどさ、なんかその、何か恐怖を感じている人の視点から見るから、なんかその極端に恐ろしく見えるわけであって、なんか旗から見るとそうでもないみたいなものっていうのが、なんか結構描かれてたりすると思うんだけど、なんか今もうその情報のがなんかこう、これで陰謀論とか情報とかがさ、蔓延した社会の中になってさ、なんかそこのちょっとしたその人の不安みたいなものがさ、その一人の不安っていうものが全体の不安みたいな感じでどんどん共有されてってさ、なんかそれはなんか右も左も関係なく、なんかその、やっぱ極端な行動に出ていくみたいな、なんかその、姿が描かれるっていうのは、なんかだからその、ずっと同じことを、だからホアキン・フェニックスが、怯えながら、全部間違った選択をしてくれがっていう意味では、なんか、同じってか、そもそも、あれだよね、一番有名になったさ、その、ヘレディタリー継承ですさえ、まあ、別にあれはホアキン・フェニックス主演ではないけど、まあそういう話だったじゃん、あれも結局。
あ、そう。
うん。でも、なんかずっと同じことを描いてたけど、なんかその主観、なんか主観的な意味での狂気みたいなも、狂気っていうか不安感みたいなものが、主観じゃなくても、なんか世界自体がもう不安感の世界になってるよねっていう。だから、それをしかも、なんかその、コロナ禍っていうので描くことによってさ、やっぱあの頃って、やっぱその、やっぱ世界全体がさ、なんかその、どこにそのウイルスがかかるのか分かんないみたいなさ、不安感に覆われた世界だったよね。で、今その延長線上にある話だよねっていう意味では、なんかすごいそれっぽい話だなと思いながら、まあ見てて、なんかそこはちょっと面白かったかなみたいな。
でもなんかまあよく言われてることだけどさ、なんか某を恐れてるくらいまではさ、なんかこの、まあ局所的、なんか、家族とか、最大限でも家族とかコミュニティ内でのなんか、ブルーイだったのがさ、なんかエディントンっていうか、まあコロナ以降さ、なんかもう世界ってそもそもめちゃくちゃ狂っとるじゃないかみたいなのがあるからさ、なんかある意味普通っていうかさ、これ別に俺らが普通に見てきたことのね、ただ描いてるだけじゃんみたいので、そこのなんかなんつったんだろう、なんだろう、当たり前の世界で起きたことを再生産させて見せられてる感があるから、なんかある意味でそこの差がなんかアリアスター映画を見た時のなんかこうよりこう凝縮されていったなんか、諦めにも近いような、まあ違うタイプの諦めではあるんだけど、なんか元のアリアスターとちょっと違う、なんかこれもなんかアリアスターってもっとこんな感じじゃなかったのにみたいな、なんか感じを呼び起こしてるのかもしれないとはちょっと思った、
あとなんかエマストーンがその、ホアキン・フェニックスの妻で出てくるんだけどさ、でもなんかその夫婦が抱えている問題としては、まあなんかホアキン・フェニックス的には多分ちょっとこうエマストーンとの間にこう子供を設けたいな、みたいな気持ちがあるんだけど、まあなんか妻の方はなんかそもそもその、なんだろう、こうセックスをさせてくれないみたいな感じがあって、まあちょっとそこが悩みとしてあるみたいな時に、まあなんかその、で、妻は妻で、なんかその、何か、こう、まあ要は父親の死以降、ちょっとこう、精神的にちょっとこう、喪失感を抱えて苦しんでいて、もともとそんなに、なんだろう、気持ちが強い人でもなかったから、なんかそこの父親の死みたいなものをずっと引きずって、まあ家の中でなんかその、手作りのなんか不気味な人形をずっと作ってるみたいな状態になってるんだけど、なんか、で、そこに対して、まあ、ホアキン演じる夫はどうにかしようとして、まあ、どうにかしようとしてなんかその選挙戦に出ようとしたり、なんか実はその妻のそのトラウマのきっかけにあったのは、まあ、こいつのによる性的 あの暴行があったんじゃないかみたいなあのことみたいなのをなんとかどうにかしようとしてくるんだけども、それが全部裏目裏目に出てくみたいなのが、まあ、描かれていったんだけど、ていうかでも結局そのエマストーン演じる妻っていうのが、まあ、ずっとそのある意味喪失感によってこう苦しんでいた人物なんだけど、彼女が結局、まあ、なんか陰謀論カルトみたいなものによって救われていってしまうっていうのが描かれてさ、であそこに関してはさ、エマストーン視点で描いたら多分ミッドサマーだよね、あれで。
確かに。
うん。
最後だって普通に妊娠してよかったね、みたいになってるもん。
彼女の中では、その、幸せになってるけど、でもなんかその、旗から見たら、もうなんか、とんでもねえ陰謀論カルトに入っちゃってるんじゃないか、みたいな、終わり方っていう。でもなんかそれってすごい、なんかなんだろう。やっぱ、こう、ヘレディタリーじゃねえ、その、ミッドサマーの頃ってまださ、そんなに、まあ別に、陰謀論カルトとかさ、とんでもないカルトみたいな、もう世の中にそもそもその時から存在してたわけだけどさ、なんか、コロナ以降、もうそこら辺のさ、陰謀論みたいなものの力ってめっちゃ大きくなってきたしさ、なんかそこの、カルトみたいなものの言説によって、意外と世界が動いてしまってるっていうことはさ、まあ、なんかアメリカで言ったら多分さ、その、キリスト教のさ、なんだっけ、よく知らない、あ、福音派のキリスト教徒とかさ、あと、まあ、日本だと、まあ、統一教会みたいなこととかさ、まあ、あとまあ日本会議みたいなこととかさ、なんかああいう結構ヤバめのカルトによって動いてるよねみたいなこととかもさ、結構なんか出てきたりとかしてるからさ、でなんかまさに統一教会とかなんてさ、なんかそういうその家族が亡くなってみたいなさ、あの、で今ちょうど今後半やってるけど、あのね、心臓さん打ったあの山上被告のさ裁判とか聞いてると、ね、なんかなんだっけ、その家族、父親が自殺した結果なんかと、なんかそのお兄ちゃんがそのすごい重度 の病障害だったか、あの病気を持って生まれていて、でなんかその父親の死みたいなところを確かきっかけになんかそのカルトにはまるようになってちゃってみたいな、なんか喪失感の中に大事な人を失った喪失感みたいなところにカルトが入ってきて、その救いになるんだけど、それによって家庭が崩壊していくみたいなさ。まあ、救いになるっていうか、その、偽の救いを与えて、それによって崩壊していくみたいなこととかってさ、やっぱ、あるわけだけどさ、なんか、すごい、それと重なる感じっていうかさ、なんかだから、ってなると、なんだろう、こう、ミッドサマーでなんか、こう、良きこととしては描いてないけど、やっぱカルトによって救われちゃうみたいなものをさ、なんか、描いてたのを、なんか、ある種ちょっとこう、客観的に見てるような感じもあるなとか。
確かに。
うん、して。まあ、なんか、常に次何起こるんだろうって感じもして、つまんなくはなかったなみたいな感じだけど、なんか、うん、でも、すげえ面白かったかっていう
と。あとなんか、
うん。まだ、あと、感じと
して、なんか、そう、うん。
はいはいはい。
あ、ごめん。なんか、ちょっと、あれ、ちょっとずれてる？
あ、大丈夫、大丈夫。聞こえてます。
あ、大丈夫？
うん。
ずれてる。やっぱなんかさ、俺すげえ分かりにくかったのがさ、うんうん、なんかあの、同棲してるお母さん、
はいはいはい、
お義理母さんとか、はいはい、なんかあの、微妙になんか、その何、陰謀論 YouTube 配信してて、ちょっとインフルエンサーになってるみたいなさ、ってあんじゃん、はいはい。あれがなんかさ、なんか、どの程度のもんなのかさ、なんかそんなちゃんとは描かれないからさ、なんかいまいちよりよく分かんなかったんだけどさ、
うんうんうん、
あれってなんかあった描写？
いや。
なんか。
うん、
あれちょっとやっぱなんか出てるの、ちょっと一回かけ直すね。
あ、はいはい、OK です。
すいません。一旦聞きます。
はい。はい、ということで、ございますが、少々お待ちくださいということで、もう一回、竹木さんから、あ、電話かかってきました。はい。
ごめんなさい。
はいはいはい。
これ大丈夫か？
あ、OK です、OK です。はいはいはい。
OK。
あれだっけ？
そう、だから何、その、お母さんが、なんか、お母さんも陰謀論、何、YouTube 配信者みたいな設定が、なんか、いまいちよくわかんなかった。
ああ、でもなんかその、こう、お母さんも、なんか陰謀論 YouTube の配信をしてて、なんかそのつながりもあって、なんかそこの、陰謀論カルトみたいなのの集会に、なんかちょっと、娘を連れていくんだけど、結果なんか、よりヤバめの陰謀論の方に娘が入っちゃっても取り返しがつかなくなっちゃったみたいな。感じでしたよね。
あれなんか、ポッドキャスト同士のつながりみたいなもんなのかな、なんか。
ね、とか、まあ、
YouTube、大手さんに影響されて、私たちも始めました、みたいな。
とんでもねえな、マジでな。あとなんか、雰囲気、うん、 雰囲気的にはさ、なんかちょっと前に言わせてたけどな、バクラウ、地図から消された
もの
と
か。ああ、はいはい、確かに。
ちょっとバクラウっぽい感じとかもすごいしたなっていうか、まあなんかあのドローン、
うん、
なんかこう、なんでもない片田舎の街にめちゃくちゃ軍隊が投入される感じとかは、
はいはいはい。
うん、なんかすげえバクラウっぽいなとか思いながら。
でもやっぱなんかあの遠距離射撃描写が特に良かった
よね。いや良かったっすね。
あの遠くでなんかピカって光ったと思ったらバーンってなんか、
はいはいはい、
このホアキンが狙撃するとことかね、
うんうんうん、
ここがすげえ良かった。
あのマンダロリアン撃たれるとことかやばかったね、あれね。
ああ、あのね、ディンジャリンじゃなくて何だっけ、あのあいつね、
あいつが
マンダロリアンの人、
そうそう、撃たれるとことかすごかったね、なんかね。
でもやっぱダントツで一番好きだったのはあの市長の家のパーティーに乗り込んでいったら、うん、はいはい、あのケイティ・ペリーのファイアーワークが爆音で流れて、
はいはいはい、
音を止めるって言ったらもう一回なんかやるところが、やっぱファイアーワークがなんかこう選曲として絶妙っていうか、なんかちょっと昔の曲だし、なんか俺めちゃくちゃあの曲好きなんですけど、なんかこうぶち上がるめちゃくちゃいいポップソングをなんかこう止める止めないで、なんか本当にあのなんかデデデデデデデってなんかこう盛り上がっていく感じとか、あのなんか、いやファイアワーが別に EDM じゃないけど、なんかこう EDM 時代のこうなんか EDM のなんかこうロアク的な使い方っていうのがちょっとなんか10年くらい前の映画でこういう描写っていっぱいあったなっていうの、なんかちょっと懐かしさ込みで、あそこめっちゃ良かった、
うん、すげえ良かったよ、なんかね、あのあそこのパーティーのとこ結構嫌だったな、なんかな、マジでな、うん、
あそこもなんかさ、あのなんかこれ、試写会行ったから、なんかこの何、なんかこの資料、関連資料みたいなの
を、いいね、うん、
もらったんだけど、なんかそこに、なんか帰りの電車とかで読んでて思ったんだけど、確かになんか、あ、確かにと思ったけど、この、市長はさ、マスク推進派だけどさ、
うんうん、
なんか、ああいうパーティーはガンガンやるのね、みたいなのが書いてあって、
はいはいはい、はい。
まあ、確かにってすげえ思った。
うん、ねえ、あとなんかあのさ、すごい、あの、市長の息子とさ、
うん、
市長の息子が、なんか、同級生の男の子にさ、
はいはい、
なんかあのその同級生の男が好きな女の子とキスしてるさ、
うん、
画像送るじゃん、
はいはい、
なんかめっちゃさ、なんかいわゆるなんかあのネットミューっぽいさ、なんかあのオタクくん見てるだよね、あれね、
あ
めっちゃオタクくん見てるだなと思って見てたそう、
あれもだから結局何、あ、そうね、その BLM 運動になんかその投入、何、子供たちが片田舎でやっていくことのなんか白々しさみたいなのもなんか描いて
る。てか、あとまああれで、だからそのなんかまあ多分怒ってる、なんかBLM が一番最初に怒ったとこってか、なんだっけ、あのジョージ・フロイドのさ、殺されちゃった事件が起こったとこではなんかすごいと当事者的な出来事だしさ、多分なんかそれの広がり自体は重要なんだけどさ、なんかやっぱそれがなんかこうアクションとし、なんかムーブメントみたいな感じでさ、なんかこう、ちょっとこう、意味合いが違う場所でそれが行われる時のさ、なんかその文脈だけが持ち込まれて、なんか、あ、そのなんかなんだろう、アクションだけが持ち込まれて、なんかその街の文脈とちょっと微妙にずれてるみたいなところに持ち込まれたりした時の、なんかもうちょっとこう、なんだろうな、ある種、こう、何か、起こってることのずれみたいなこととかさ、あとやっぱなんかすごいこう、白人、だけどブラックライムズマターにこう、
はい、
どのスタンスで関わったりなんかわからないこととかさ、あとなんかその中で白人のブラックライムズマターにこう参加していく人となんかがなんか黒人のその男の人を、まあ、黒人の警官に対してなんかその非難するっていうさ、何かこう矛盾みたいなところをやっぱ矛盾っていうか、なんかそういう ねじれみたいな、なんかそれってさ、なんかなんだろう、こう人種イコール社会構造でもないからさ、いやなんかそういう側面もあるんだけど、でもなんかそうでもないことのズレみたいなさ、なんか感じみたいなのも描いてて、
あったよね、なんかご家庭のシーンでさ、なんか、うん、何言ってんだっけ、お前白人だろみたいなさ、うん、お父さんに言われるみたいな、
なんか、ね、主人公はさ、なんかだからその要は、ま、コロナの象徴としてマスクがあってさ、やっぱコロナ以降いろんなことがおかしくなっちゃった、うんから、それを元に戻そう。で、コロナ以降、でもあれってすごいやっぱ保守的な考えっていうかさ、なんか、コロナもそうだし、BLM もそうだし、あと、外から来たなんかその巨大なその、コンピューター会社のなんかその、サーバーみたいなものが街に建てられるみたいなことも、全部その外から来た何かによって、自分が住んでた街が変わっていってしまう。から、なんか、それに抗おうみたいな、なんか、まあある種真っ当な、なんかこう、地元主義っていうか、なんかその、なんだろうな、 ローカル主義っていうかさ、なんか、そういう感じで立ち振る舞おうとするんだけど、なんかやっぱ全部が間違った方に行ってしまうみたいな感じも含めて、なんか、すごい、面白かった。だからその、ある意味すごい、こう、今なんかさ、今っていうかずっとテイラー・シェリダンが脚本やってるね、イエローストーンっていうシリーズをずっと見ててね、まあ、イエローストーンを見てて、結構このポッドキャストでイエローストーンの話してるから、なんか、ずっと聞いてる人もしいたら、なんか耳たこだよって感じかもしれないんですけど、なんかまあその、あれですよ、なんか現代のアメリカの、まあ、田舎町で、昔からずっとそこで牧場をやってる、だから現代のカーボーイの話で、だからその、ピストル撃つとかじゃなくて、マジでその、馬に乗って牛を追うことによって生活をしてるカーボーイの話で、でもなんかその、で、ダットン牧場っていうのをやってんだけど、でも結局なんかその、周りはスキーリゾートなわけ。で、そこだけ牧場やってて、だからなんかもう、周りの金持ちとか、で、その、外部の、こう、資本がどんどんその町に入ってきて、だからそのリゾート建設をしたい会社の社長とか、カジノを経営してる会社のやつとかがどんどん入ってきて、で、そこのダットンの牧場を潰して、このリゾート地を作ろうとしたりとか、まあなんかこう、そこからなんかこう、なんかあらゆるものを取ろうとしていくんだけど、それに対してその、まあなんかダットン牧場の、お父さんは、まあ牧場やってんだけど、まあ娘がなんかその、株の売買みたいなのをなんか超、できる人みたいなので、で、お兄ちゃんが、弁護士だったかな。で、っていう家なんだけど、で、かつて、その上の家の長男は、なんかちょっと事故で死んでて、みたいな感じなんだけど、で、まあ、なんかその、牧場を守るために、その法律と、まあ、その後金を使っ、そのマネーゲームを繰り広げて、その、まあ、グローバル、企業からその自分の家を守るみたいな話が、まあ、イエローストーンで、まあなんかそのイエローストーン自体がずっと続いてて、多分次の最終シーズンになるんだけど、で、今、U-NEXT とかで配信し、まあ、HBO でやってるのが、そのイエローストーンがまずヒットシリーズとしてあって、じゃあその前日談として、一番最初にアメリカに、一番最初にっていうか、まあ、一番最初はずっとアメリカには先住民が住んでたわけだけど、まあ、いやヨーロッパから、渡ってきて、その土地の中に自分の家を建てよう、まあ、そのダットン牧場を作った一番最初の、その、大陸に渡ってきた人たちの物語っていうのが、1907とかだったかな。まあ、なんかそういう、その、1900年代一番最初の物語としてあって、で、その後今、1923っていうシリーズがずっとやってて、それはなんか、あれなんですよ、世界恐慌前のところで、なんか初めてそのダットン牧場っていうところが、ここをリゾート地にすれば売れるんじゃないかっていうのを目つけた資本家っていうのが一番最初入ってきて、まあ、そことどう戦うかみたいな話をやってて、1923はね、ダットン牧場のその時の主人っていうのが、あいつがやってるんですよ。ミレニアム・ハルコンド、インディ・ジョーンズ、
ハンソロ、
ハリソン・フォード、ハリソン・フォードがやってて、そう、めっちゃ面白いんだけど、なんか、それとかも、だから要はカーボーイってさ、めちゃくちゃなんかその、まあ、これが言いたかったんだけど、そのイエローストーンとかもさ、やっぱその、グローバル資本っていうかさ、その外側から入ってくる資本からなんか、昔ながらの生活を守ろうとする人の象徴として、まあなんか、まあ、いるわけじゃないですか、カーボーイって。まあ、めちゃくちゃアメリカで保守的な人たちだからさ、多分さ。でもなんかその、イエローストーンではコロナって描かれないんだけど、まあ、エディントンってまさにコロナ描くわけじゃん。で、やっぱコロナになって、なんかその、あらゆる陰謀論みたいなものとかがなんかこう入ってきた時とかだったり、まあ、ある種、そのなんか BLM みたいなそのムーブメントが入ってきた時に、なんか、かつての街であろうとするカーボーイみたいなものっていうのが、なんか、どんどん間違った選択っていうか、その、こう、していって、なんかこう、存在自体もすごい揺らいでくみたいなさ、で、守るべき妻は陰謀論カルトにはまっていてみたいなこととかっていうのは、なんか、個人的には結構なんかそういう意味ではなんかこう、コロナがあった世界でのイエローストーンみたいな感じもして、なんかそこ結構面白かったですね。なんか、どっちもその、ね、昔からの自分の土地を守ろうとする、今生き方を守ろうとする、まあ、保守的な人っていうのと、まあなんか、こう、外側から入ってくる、その、 グローバル資本みたいなものとの戦いだったりとか、なんかその、
うん、
だから、なんかそこはすごい、あ、なんか、あ、まあ、その意味、まあ、イエローストーンみたいな意味では、ま、ちょっと西部劇みたいな感じもしたりして、うん、面白かったですけどね。うん。
なんか途中さ、やっぱなんかあの、インディアンの居留地側から撃ったから、なんかどっちが操作するみたいなさ、
はいはい。
なんか一もめあるけどさ、あれもなんかドラマシリーズだったらそこだけでもっとね、
あ、うんうんうん。
近くなるよね。それこそテイラー・シェリダンだったらね、もっと。
てか、そう、てかあの、ドラマシリーズで見たいなって感じました、確かに。
ああ、確かに、そうね。
うんうんうん、うん。
なんか2時間15分ぐらいあるけど、なんかちょっと駆け足感はあるよね。
ある、うんうんうん。いや、ドラマシリーズでめっちゃ見たいわ、確かに。うん。それは思うな。うん。
だからなんか要素がいかんせん多いからさ、なんかあの、はい、何、ホアキンがなんかコロナになった件とかさ、なんかもっとなんかコロナになったから起きるいろんなめんどくせえこととかさ、なんか、じわじわ見たかったの、それこそね、アリアスターなんだから、なんか、
うんうん、
とかあったし、なんか奥さんのあの人形とかもっと見たかったし。
あでもなんかそれこそさ、なんか奥さんの人形とか映画館で、まあ、買わない、なんか多分買えない値段だと思うから買わないけど、うん、なんかちょっとあったら嬉しかったなと思ったら、なんかな。
うん、そうね。
うん。そう。なんですわ。そう。
やっぱなんかディティール、やっぱなんかあの、話がいかんせんなんか結構、その、単純ではないんだけど、なんか、うんうん、あの、現代の複雑さを結構、単純である種紋切り型のまま出してる作品だと思うのよ、うんうんうん、なんかこうこうなったらこうなるよねで今の複雑さってこうだよねみたいなの、
うんうんうん、
だからでもなんかやっぱ言うてそのアリアスターってなんか本質もそうだけどなんかディティールで楽しませてくれる作家だからさ、
はいはい、
なんかもうちょいなんかディティールも見たかったあのそれこそさあの選挙カーのさなんかバリ雑言がめっちゃ書いてあるじゃん、うん、なんか
はいはいはいはいあの選挙カーマジやばかったじゃんね
あれなんか奥崎健三の車からインスピレーションを受けたってなんかツイッターかなんかでチラッと見たんだけど。
あ、でもぽいね、確かにね。
うん。なんかそういうところとかもうちょっとなんか、深掘りしてじっくり見たかったなっていうのは正直。
でもさ、
ある。うん。
あの選挙カーとかさ、あれの何がとんでもないってさ、もともとパトカーだったってのがマジでとんでもないよね。
ああ、そうか。
パトカー改造した選挙カーっていうさ、しかも書いてあるのがさ、その、あれで、その市長の、まあなんかそのスキャンダルみたいなことをまあ大量に書いてるっていうさ。
そうね。
そう
そうしかもね、本当に手前町だなと思ったから、市長、昔奥さんとなんか関係があって、なんか下手したらレイプしたのかみたいな。なんか。
いやでもさ、ひでえ話だよね。なんかそのさ、自分が選挙に勝つためにさ、妻がレイプされたかもしれないみたいなことをさ、あの、町中で宣伝するっていうさ、ねえ、もう本当に、それは出てくわっていう感じですよね。別にね。あそこ辛かったら、なんかさ、妻が出てった後にさ、一人でさ、あの、パソコンでさ、その結婚式の時の映像をさ、あの、布団にくるまってずっとさ、見ててさ、あれは辛かったね、なんかね。あれだよね、なんかその、棒は恐れているもそうだったけどさ、なんかすぐこう、保守的な生き方っていうか、なんかその、よく言えば昔ながらの生き方みたいなものになんか固執してる人みたいなのが、なんかこうでもその昔ながらの生き方ゆえになんか生きづらくなっていくみたいなのをずっと描いてはいるね。ボーにしても、
うんうん、
あのエリートにしてもね、うん、
ボーはなんか昔ながらっていうかなんかもうお母さんのグッドボーイとして生き続けてきた性みたいなのが、
うん、まああとあれっすよ、なんかあの結構こうでもあれもほらあんまりよく知らんけどそのユダヤ教的なさ、なんか
ああそうね、確かに
戒律の通りに生きなきゃいけないみたいなことだからね。うん。
難しいな。ボーとかなんか一回見た時になんかもうお腹いっぱいすぎて逆になんか情報が多すぎてさ疲れちゃってもう二度と見る気起きなかったけど。うん、エディントン後に見ると意外に面白いかもしれない。
やっぱなんかアリアスターってさなんかでもやっぱ一番最初やっぱそのヘレディタリーとミッドサマーってやっぱすごくこう、うん、まあなんか後々見てくとあなんか別にホラーの監督ってわけでもないんだなっていう感じはしたけど、うん、なんかでもやっぱその怖がる感覚みたいなものをずっと映画にして、うん、そのホラーっていうかその怖がってる感覚自体を映画化してる監督だなっていう気はするから、はいはい、その意味ではなんかそのちょっとリンチ味もあるんだけどなんか、
うん、
リンチの方がなんかちゃんと怖いものとして撮ってる感じっていうかグロテスクなものとして撮ってる感じがあってなんか、
うん、
もなんだろうななんかこうなんかねこうリンチの方がすげえ主観だなって感じがするの。なんか、
うん。
なんかね、こうすごい絶妙な距離感なんだよな、アリアスターってな。なんか全然リンチの方が好きなんだけど、
うん、
そう。絶妙な距離感だなってのはすごい思いますね、なんかね。
確かに。うん、リンチはちょっと主観すぎて、逆になんか、客観的っていうか、なんか、 あのストーリーとしてなんかここでこれが起きたからって理解しようとすると逆にぐちゃぐちゃになるっていうあれがある。
いやそのリンチは感覚で理解しなきゃいけないけどさ、なんかアリアスターは実は感覚じゃない、ないよね。なんかあの普通にストーリーとして理解するものでね、なんかね、あのうんって気がするな、なんかな、うんっていう感じですかね。
これは思い出した、俺最近見たのがありました、はい、あのなんか知り合いからなんかあのめちゃくちゃ面白くておすすめだから絶対見た方がいいよって言われて、うん、あの今早稲田松竹でやってる、うん、あの天井さじきの人々を見たんです
。ああ、いいじゃないですか、天井さじき。
いや俺なんかさ、あれさ3時間あるじゃん、うん、でしかも2部構成みたいのでさ、うん、なんかあの白黒だし、なんかこの機会をなんか、なんか長い映画でしょって思ってずっと見てこなかったんだけど、うん、この機会逃したら一生見ないなと思って、はいはい、意を決して見に行ったんだけど、いや面白かったですよ、天井さじき。見たことあります？
見たことあるけど、なんか面白かったこと以外覚えてない。学大学生の時見たんだよね。
ああ、うん、なんかこうなんだっけ、フランスパリかなんかの、うんうんうん、あの三大通りみたいなところにあるなんか劇場の人たちの、はい、引きこもごもの話じゃん。
うんうんうん、
第1部で出会うんだけど、なんか特になんか何もなんかあと一本のところでなんかこう何も起きず。
はいはい、
その第2部で5年後かなんかに再会したんだけど、うんうん、みんなあのなんだっけ、ガランスっていうなんかあの名女優か、
うんうんうん、
虜になって、あのその人になんか奥さんとか子供とかいるのに会いに行っちゃってぐちゃぐちゃになるみたいな、
はいはい、
話。
その
やっぱ、うん、ベタだけどやっぱラストが本当素晴らしいですよ。
あ、なんか、うんうん、
あのやっぱ私行きますんでって待ってよっつってんだけど、外ではパレードやってて、なんかあのどんどん遠くにガランス行っちゃって、あーどうしてくれって言うんだけど全然行けなくて、なんか向こうの方に行っちゃうみたいな。
そうだったか。
うん、
でもやっぱ
あれめちゃくちゃ、うん、
スクリーンでね、なんかやっぱ見るのが、いや劇場の話でもあるわけじゃないですか、
ね、
やっぱ、
うん、あそうね、
うん、
なんかすげえ良かったのが一番最後になんかね、ちょくちょくそのなんかあの劇場になんかこう物を売りに来るなんかなんだっけな、なんか親父がいるんですよ、
うんうんうん、
なんかこうなんか古着はいらないかみたいな、また来てるみたいな感じの親父が、ヒゲの親父がいいんだけど、そいつはなんか途中でなんか俺はね、あのみんなと違ってなんかあの奥さんとかもいねえし、あの一人身でやってますんでみたいな、なんかこう弱者ならではのなんかこう強がりっていうか、なんかこうめっちゃ言ったりするんだけど、最後あ待ってくれガランス行かないでってやってる時に、この親父がやってきてめっちゃ邪魔すんの。いや俺はほんのなんかそれなんか女とか全然女もいなければ一人身でやってるんでってやつがめちゃくちゃ妨害してくるっていうところがなんかすげえ面白くて、なんかこいつ本当になんかダメなやつの鏡だなっていうところで、
めっちゃムカつくなそれ。
一番さ、なんかこ う, もう奥さんと子供にも泣かれてた、
うん、
もういいから戻ってきてって言ってもなんかもう捨ててさ、ガランスってやってるところにさ、なんかそいつが邪魔に入るっていうのがもう爆笑でしたよ。
最低だなんだ
よ、最低すぎて。あとなんか、うん、後半でこの主人公じゃない側のなんかもう一人の方がなんかこの劇作家として、結構なんか人気を得てるところの舞台のシーンみたいなのが確か第2部が始まるんだけど、
はいはいはい、
なんかそこがなんかあの要は自分が、主演なのかなんだけど、うん、めちゃくちゃなんかメタアドリブ芝居みたいのをやって、はい、でその作家たちはなんかいやこんな改変するなって言ってんだけど、それがいかんせん客に受けちゃってるから、
うんうん、
それをやって劇場で大爆笑をかっさらってるみたいなところの、はいはい、なんか表舞台とその幕が閉まった後に、うん、ちょっとこんなのやめろってなんか言われてるみたいなところが始まるんだけど、うん、なんかこう何このまあ福田雄一作品というか、なんかこう、もう受けがもう取れちゃってるから、なんかこう、いや、こんな俺はこんな言うセリフね、本当は言いたくないんだけどとか言ったり、なんかその、何、人をなんかこう、撃ち殺すシーンとかもギャグとして演じてみたりして、それがなんか、はははとか言って、おい、これを書いたやつは誰だとかなんかこう、言ってみたりして、それがなんか爆笑をかっさらって、あの、脚本家たちが3人ぐらいいるんだけど、なんかめっちゃ文句つけに行って、なんか最後、俺、お辞儀をしてるんだけれど、なんかこう、カーテン、なんかカーテンが閉まると、めっちゃ文句言うんだけど、もう一回こうなんか拍手が止まないからもう一回カーテンが開いたら、ああでもありがとうございましたってやるっていうギャグとか、もういたたまれなさすぎて、
なんか今例で福田雄一作品を出された時点でなんかもうその、うん、いたたまれなさがすごいわ今なんか。
いやそうそうそう、でもやっぱ客には受けてんだよ、そのなんか劇中のね。
いやまあ劇中でね、
でもなんかね、わかんないけど、当時の観客ってバカだったのかなと思ったけど。
それとだってもそんな福田雄一作品で笑ってるもん、現代日本の観客だってバカですよ、あの
ままで。まあまあまあまあ。いやでもなんか本当に、なんか、 なんか自分の本当なんか、あの、思い出さないようにしてる黒歴史でさ、なんかその小学校とか中学校の頃ってさ、はい、年に1回ぐらいなんかそのちょっと出し物会みたいなさ、はい、劇をこいつらやるみたいなさ、なんかちょっと刺激やるっていうのがあった気がするじゃん。なんかそういうところでもう俺思い出さないようにしてんだけど、なんかアドリブメタ芝居みたいなネタをなんか自分で入れたことがあったようなことをちょっと思い出して、本当に辛くなった、なんか。
セルフ福田雄一みたいなこと
を。そう、なんか。
やばいね、
なんかあれってさ、要はさ、初めてメタっていうものをさ、知った時ってさ、
う
ん、なんか感動するじゃん。なんか、
世
界を壊した、あ、俺はここのなんか、ルールを壊してやったぜみたいな快感と、うん、こんなことを、ね、とんでもないことをやっていいんだっていう、なんかこう、
うんうん、
自分がなんか、その場の王になったような感覚が結構あると思うんだけど、なんかこう、昔の人もそうだったんだな、みたいな。
なんかさ、
うん、
多分世の中の人はさ、その、週に1回とかそんな映画行かないじゃん。なんかその、
うん、
行くのって1ヶ月に1回とかでも行けば多い方だしさ、多分、
うん、
半年に1本とかぐらいがまあ普通な、だいたい平均的にだとそれぐらいだと思うんだけどさ、ってなると別になんか予告編でさ、なんか世紀末、新解釈幕末年のさ、予告とか見てもさ、なんか、まああれ、幕末年の予告見てます？なんか、
見た。
なんか最初さ、なんかこう、時は幕末みたいな感じでさ、なんか、うん、あ、ちゃんと真面目な、なんかその、時代劇なのかなって思うとさ、なんか、
うん、
ズコー
ン、
ズコーンみたいな感じじゃん。なんか、男たちがいたみたいなさ、
うん、
なんかその、あの、やってるみたいなさ、あの、室戸と一緒、やってるみたいな感じでさ、
うん、幕末ってのは、ああいう喋り方の人いたの？
いねえ。いないよ。で、流れ、わけじゃない。なんか、でもあれさ、そのたまーにしか映画館行かないとかだったらさ、なんかすげえ真面目な、正直なこの、あ、ギャグかいみたいな感じで楽しかったと思うんだけどさ、なんか、もう、週に1回とかさ、だからその、しかも、まあ、大きいシネコンとかも2週間に1回ぐらい行くわけだから、その、この、3、4ヶ月ずっとあれ見せられてるわけ。なんかもう、そろそろさ、なんか肝心袋の尾が切れるよね、マジで。
ネバギバあれか、三国志か。
三国志ですね。本当にね、
なるほど、
ね、に腹に、あ、そう、あとごめんなさい、ちょっと全然関係ない話なんですけど、あのちょっと今一応ね、ちょっと時期的に話したいので言うと、結構めちゃくちゃ最近ショックだったのはやっぱ原田雅人が亡くなったっていうのがね、めちゃくちゃショックでしたね、僕はね。
そう、原田雅人ってあんなじいさんだったもんね。じいさんつってもまだ若いじいさん、まあ、
70代とかそれぐらいじゃない、言ってても、うん、いや、なんかまあ原田雅人はなんか、なんだろう、あの、まあ、僕結構好きな監督で。
いや、ですよ。
うん。で、多分なんかあの、原田雅人の神風タクシーっていう映画は結構割とフェイバリットっていうか、うん、割となんか、生涯ベストみたいなの作るとしたら絶対入る映画、かなり上位に入る映画なんですけど、でなんか、原田雅人はさ、なんか、でも別に、あの、すごい、全部の作品が面白い監督ではなくて、
うん、
結構なんか、とんでもない映画とんでもないし、なんか、
はい、
面白くない映画面白くないんだけど、でもやっぱなんかあの結構やっぱ個人的にやっぱアクション映画がすごい好きで、原田雅人の、うん、てかなんか基本なんか、なんだろう、ちょっとデビッド・フィンチャーみたいな感じなんで、その細かいカット割りでさ、なんかこうカッカッカッカッつって繋いでって、でなんかセリフも早口で繋いでいくみたいな感じなんだけど、個人的にはおすすめなのは、まず本当に原田雅人めっちゃおもろいよの入門編でいくと、やっぱり神風タクシーですよ、
うん
うん、神風タクシーはマジで超面白いのと、まずロードムービーとしてめちゃくちゃよくできてるし、まあ、バディームービーとしてよくできてる。なんか前半はまあその自分のまあ恋人と恋人ってほど締めっぽい関係でもないんだけど、まあ、要は愛人みたいなね、愛人と、まあ、仲間を殺されたヤクザの、まあ、あの、若頭って、まあ、若いヤクザ、まあ、チンピラみたいなやつが、その仇を取るために、まあ、組長と、あと、まあ、国会議員を殺しに、まあ、復讐を企てるんだけど、その復讐に、日系ペルー人のタクシー運転手が巻き込まれるっていう話で、なんかその、復讐をするための逃亡だったりとか、復讐する相手の場所に行くための間のその車の運転をさせられるって話なんだけど、
まあ、役所
工事がね、そうで面白いのが、 あの前半は明らかにその高橋和也演じるそのチンピラの復讐劇として物語が進んでいくんだけど、物語が進むにつれてなんかその単なるそれの付き添いっぽかったその役所広司のドラマっていうのがだんだん浮かび上がってきて、なんかその物語の推進していく、なんだ動機みたいなものがなんか高橋和也からこう役所広司にこう移り変わっていくような感じがして、なんかその、
うん、
さらに言うとまあ物語が進むにつれて実は役所広司の中にもあったその復讐する動機みたいなものが浮かび上がってくるんだけど、なんかその復讐する動機みたいなものが人とか歴史を超えてどんどん、うん、歴史とか時代を超えて受け継がれていくみたいなところがあのやっぱすごい面白い映画で、あの神風タクシーめちゃくちゃいいのってやっぱあの話も面白いっていうのはあるんだけど、やっぱあと出てる役者が個人的には全員キャリアハイだと思ってて、高橋和也はなんか結構いろんな映画出ててめちゃくちゃいい俳優さんだなって思うんだけど、やっぱ高橋和也は神風タクシーの時が多分一番いいと思ってて、なんかあのなんだろう、
うん、
染谷翔太をなんかあのめちゃくちゃ研いだみたいな感じっていうか染谷翔太の切れ味をめちゃくちゃ良くしたみたいな感じなんですよ。高橋和也めっちゃかっこいいし、あとあのやっぱ片岡礼子もやっぱり今めちゃくちゃいい役者だと思うんだけど、なんか結構いい感じの邦画のよくお母さん役とかで最近出てきがちだと思うんだけど、片岡礼子若い頃の片岡礼子出てるんだけど、片岡礼子が演じる玉っていうその売春婦の役もめちゃくちゃあれキャリアハイだったと思うし、めっちゃいいんで、あのめっちゃ魅力的で、でだしやっぱり役所広司だよね。役所広司も、役所広司演じる日系ペルジンの人っていうのが、最初、その、実際に、多分、ドキュメンタリーっぽいところから始まるっていうか、ニュース映像から始まるんだけど、その、日系ペルジン、日系ペルジンがその、ブラジルとかペルーから やってきたその日系の人たちの、インタビューの中に、いきなり役所広司が出てくるんだけど、多分役所広司が喋り出すとき、明らかにやっぱその日系の人にちゃんと見える雰囲気があって、やっぱそのやっぱ役所広司演じるその菅武さんっていうあのなんかどこかつかみどころがない男っていうのがやっぱりこうだんだんその彼のドラマが浮かび上がってくるっていうのが神風タクシーの面白さなんだけど、やっぱそこもすごい菅武さんっていうその役所広司演じる人物のそのつかみどころのなさみたいなのもすごい素敵だし、であとやっぱそれ以外にもやっぱミッキー・カーチスとかもめっちゃやばいし、アニマルって役座演じるミッキー・カーチスとかもめちゃくちゃやばいし、あとなセリフがね、あの原田雅人は基本的に脚本自分で書くんだけど、やっぱセリフがねめちゃくちゃそのなんかね、あの原田雅人脚本の中でしか成立しないセリフっていうのが結構あるんだけど、
うんうん、
あのまあだから神風タクシーで言うとまああの右回り篠介ですとか、あのお前のチンポいい色してんな、あのいいお出汁で煮ましたか、いいお出汁で煮ましたってかみたいな、なんかそういうギャグとか出てきたりするんだけど、そういうなんかね変なギャグみたいなのが神風タクシーがやっぱり一番切れ味良くて、なんか逆に他の映画とかだとなんか滑ってたりとかするんだけど、神風タクシーは全部決まってるみたいなね。でまあなんか一番やっぱいいの結構神風タクシーだなって思うのと、あとアクションすごい好きだったらやっぱタフっていう、V シネでやってた殺し屋のシリーズは、あのタフのねなんかねなんだっけ、あのなんとかイーグルっていうなんかハリウッドで撮ったタフのシリーズもあるんだけど、それはなんかあの総集編みたいな感じであんまり面白くないんだけど、タフの3作目ぐらいまではめちゃくちゃ面白いし、なんかタフの1作目とかはなんかバトルロワイヤルが作られる前にあのバトルロワイヤルをやってたりとかして、あのめちゃくちゃ面白いですね。まああと個人的には原田雅人はなんかそのやっぱ90年代ぐらいの作品がすごい面白いのがいっぱいあるし、多分なんか世間的にも多分原田雅人って言えばって言った時に代表作って多分ガンヘッドと
あと
クライマーズハイと突入せよ浅間山荘だと思うんだけど、まあなんか個人的にはクライマーズハイもね、あの浅間山荘もそんな面白くなくて、でもあとまあガンヘッドとかはね、まあ、あの SF っていうかなんかそのロボットアニメとか好きだとまあ好きだと思うんですけど、
カルト映画として有名だよ。
でもあとやっぱ個人的にはやっぱそのなんか結構微妙な映画もたくさん撮ってて、検察側の罪人とかね、あの微妙な映画もいっぱいあるんだけど、
検察側の罪人は俺見てるわ。
あとカーベイとかね、あの微妙な映画いっぱいあるんですけど、やっぱ最近のね、あの岡田准一と一緒に組んでやってるアクション映画も基本的に良くて、あのやっぱ燃えよ剣とねヘルドッグスはマジでやばいっすね。なんか
カーベイじゃねえよ、我が母の木だよ多分。
あ、ごちゃになってた。カーベイはあれか、山田太一か。
山田洋次。
山田洋次か。 で、まあなんかその、最近その岡田准一とやってた、燃えよ剣は明確に、あの、
はいはい
はい、時代劇なんだけど、やっぱその、新選組って、その、侍じゃなくてあくまで、その、多摩の、まあ、東京の多摩地方っていうね、その、江戸じゃない方面の、その、百姓の出だよねって、うん、要はだから今で言うと、その、八王子のヤンキーみたいな人たちが、要は、もう時代がいよいよ、こう、もう、徳川幕府が終わるってなった時に、もう、徳川のを守るっていう人がいないから、じゃあもうちょっともう、チンピラを侍に仕立てあげようっていうので作られた舞台だよねっていう感覚に基づいて、もう徹底的になんか割と新選組ってチンピラだよねっていう描き方をしてて、かつ、なんか他のその綺麗な剣術じゃなくて、その、いわゆる喧嘩で勝つための剣術っていうのがちゃんとわかるようにそのアクションとして描いていて、でそれの使い手として岡田准一をやっぱすごい描いてる。でなんかその喧嘩としての剣術って何かっていうと、やっぱ例えば木刀で殴るとなんかちゃんと頭の骨が砕けて死ぬだったりとか、なんかそのちゃんとこう切るじゃなくてなんか殴ったりすることによるダメージがあるみたいなのをちゃんと描くような、なんかそのアクションとして剣術を描いてる燃えよ剣って映画があって、それはなんかね、めちゃくちゃいいのと、あとやっぱ、原田雅作品すごいやっぱいいなと思うんだけど、毎回キャスティングがすごい良くて、原田雅人映画でしか見ない、いい顔の役者っていうのが結構いたりするのとか、あと、この人をここで使うんだ、みたいなのが結構、原田雅作品あるんだけど、やっぱ燃えよ剣で言うと、やっぱりその、般若の金田を侍役で出してたりとか、あとその新選組の中の会計役の人を、ウーマンラッシュアワーの、村なんだっけ、村上がやってて、なんかその常にブツブツ言ってるやつ、なんか気味悪いなんか会計士みたいなのをやってて、そこら辺とかめちゃくちゃハマってて、すごいやっぱ良かったんですよね。だから燃えよ剣はなんかすごいこう時代劇だけど、なんか、あ、今まで見たことない感じの時代劇っていう感じで、なんか、原田雅人で時代劇で言うと、関ヶ原とかもあるんだけど、関ヶ原は結構そこら辺失敗してる感じあるんだけど、燃えよ剣はめちゃくちゃうまくいってるなって感じですごい良かったのと、あと、ヘルドックスは、まあ、アクション映画。なんか、なんだっけな、岡田くんが潜入捜査官だったのかな。
なんかあれでしょ、最初に全部ホワイトボードで説明するんでしょ。
あ、そうそうそうそう。で、そのやっぱ説明シーンの情報量の多さとかもめちゃくちゃいいんだけど、とかやっぱすごい良くて、そう、で、なんかやっぱなんかと、神風タクシーもそうなんだけど、やっぱ原田雅人って男同士の恋愛描くのめちゃくちゃ上手いんですよ。
うん。
で、なんかそれって別になんかその BL みたいな意味じゃなくて、もちろん BL 的な文脈で見ることもできるんだけど、やっぱなんかその、なんだろう、ある種、なんかもう、こう、俺たちってもうそろそろ死ぬよねっていうことをなんか覚悟した男同士のなんか、なんだろう、友情が行き過ぎて恋愛みたいになってるみたいな感じっていうか、なんかバトルアクションシーンなんだけど、だんだんもこれなんかちょっと若干セクシャルな意味合いないみたいな感じがある格闘シーンみたいなのをなんかやっぱ撮るのが、やっぱそれはアクションが上手かったりとその関係性が弱くなるのが上手かったりとかするんだけど、やっぱその、神風タクシーにしてもやっぱ高橋和也はすごいセクシーだし、その高橋和也、女性とセックスするシーンも描かれるんだけど、やっぱそれよりもなんかやっぱその神武さんとの関係性みたいなところの中にちょっとこうセクシーさがあったりとかするみたいなのもあって、だからそれで言うとやっぱなんか近年のその、近年多分ね、最近の3作全部岡田准一で撮ってると思うんだよね。燃えよ剣、ヘルドッグス、あとなんだっけ、なんとかランド、
バッドランズ。
あ、そう、バッドランズか。バッドランズも確か岡田准一で、全部ね、バッドランズはなんか、ちょっととんでもすぎる。原田雅人作品たまに問題として設定がとんでもすぎるっていうのあるんだけど、まあ、バッドランズ確か原作あったと思うんだけどね。でもなんか結構、とんでもすぎるっていうのがあったりするんだけど、バッドランズも個人的には嫌いにはなれない作品で、なんか、岡田准一使ったそのアクション映画、これからどんどん撮ってほしいなとか思ってた矢先に亡くなっちゃったので、なんかそれすごい本当になんか、割と最近燃えよ剣以降、なんか、割と原田雅人復活感すごいあったんだけど、そこで亡くなっちゃったのがやっぱすごいね、悲しくてですね、そう、なんか、もっと原田雅人作品見たかったなっていう気持ちがあって、とても最近悲しいなっていうのがあるのと、あと、なんか原田雅人をなんか、 なんかもうちょっと掘るっていう意味で言うと、デビュー作がなんか映画のともさらばインディアンサマーっていう映画だったかなっていうのが確かデビュー作なんだけど、原田雅人ってちょっと日本の監督の中ではちょっと異色な感じなのが、もともと評論家なんだよね。なんか確かなんかハリ
ウッドあれだよね、それこそ一番有名なのってフルメタルジャケットの字幕だよね。
そうあとラストサムライとかも確かそうだったかな。なんかもともとハリウッド在なんかハリウッドとかに住んでて、なんかそこの向こうの映画情報とかなんか雑誌とかになんか書いたりするみたいな人だったのが、うん、なんか監督になってって人なんだけど、さらば映画の友インディアンサマーはなんかその日本でアメリカンニューシネマやるみたいな感じの映画なんだけど、うん、と同時になんかやっぱすごいこう極端な映画好きの青年の話で、はい、なんかまあ映画の言葉でしか喋れないみたいな人の、うん、まあそれゆえに周囲から孤立化していくんだけど、とかはなんかすごい、あ、確かにもともと評論家出身だった人が作った映画だなっていう感じがして、なんか後のアクション路線みたいなのを期待してみるとちょっとは違うんだけど、でもなんか、さらば映画の友とかもめちゃくちゃいいし、あとあれですね、めっちゃなんかネットミームとかになってるけど、チャガとダンビラどっちが強いか知ってるかって佐藤浩市が言うなんかまあ有名なシーンがある。なんかそこだけ多分なんかネットミーム的になってたりするようなシーンがあるんだけど、まあなんかそれをそれはさらば愛しき人っていう郷ひろみが主演のヤクザ映画って、郷ひろみが主演のヤクザ映画ってなんだよって感じなんだけどっていう、まあそれも原田雅人の映画で、なんかさらば愛しき人は なんかそれこそ兄ちゃんチャカとダンビラどっちが映画してるかっていうの佐藤浩市が言ってくるシーンが、まあ、割とそこが割とテンション的には一番高かったりするぐらいな感じで、なんか映画全編通してみるとうんって感じでもあるんだけど、まあ、とかもまあ悪かないですしね。
あれはどうなの、毛量の箱はどうなの。俺この間というか1年くらい前に原作を読み終わったんですよ、ようやく。
毛量の箱なんだろう、いや見たんだけどなんかそんな覚えてねえんだよな悪くはなかった気がするけど、
うん、1000ページある原作を2時間半ぐらいにした、
まあそうだから、その毛量の箱とかさ、あとなんだっけ、あれ AKB が出てるやつ、感染歌、
伝染歌か、
伝染歌、
伝染歌、
伝染歌とかはなんか何とも言えなかったですかね。やっぱなんかこれ好みにもよるんだけど、やっぱ原田雅人はやっぱ割とアクションっぽいの撮ってる時がやっぱ一番いい、アクションっぽいし、なんかその男同士の関係性みたいなの、だめちゃくちゃホモソーシャルなところに良さがある監督だと思うんですよ。なんか、だからそこそ萌えよ剣に出てくる柴崎浩のなんか、その死にゆく男たちの美学をなんか私が、ちゃんと最後まで見届けますみたいな、なんか女性の描き方とかって、なんか割と今見ると結構キッツーってなるっちゃキッツーってなるんだけど、なんかもう、いやそこが原田雅人の描きたい世界だからって思っちゃえば、なんかもう、いやもうそれは仕方ないよねっていう感じなので、なんかそこが気になる人は気になるかもしれないけど、いやでもなんかそう、基本的にやっぱ男同士のなんかその行き過ぎた友情みたいなのを描いてる作品、友情っていうかなんかその死ぬその境界線を越えた男たちのなんかその関係性みたいなのをなんか描くっていう意味でやっぱめちゃくちゃうまいっすよね。でついでになんか今言ったタフシリーズ、神風タクシー、燃えよ剣、あとヘルドックスも見えるのかな、萌えよ剣とかまでは、U-NEXT で多分見れるので、うん、ぜひ、あと、やっぱ U-NEXT いいのが、なんかそこら辺の、さらば愛しき人とか、あと、神風タクシーの裏神風タクシーみたいな映画として、バウンスコギャルズって映画があるんだけど、
はいはいはい、
それも結構、神風タクシーの翌年に作られてるのかな、なんか、とかもなんか、ある種女性版、神風タクシーみたいな映画で、それも見れるのでぜひ見るといいんじゃないかなというね。
タフバウンスコギャルズ、ヘルドックスあたりをちょっと優先的に見ようか
な。ぜひぜひで、なんか結構やっぱ神風タ原田雅人めっちゃ好きじゃなくても神風タクシーにドハマりする人って結構いると思うんですけど、ほぼ神風タクシーの精神的な続編といっていいリターンっていう映画があるんだけど、リターンはびっくりするぐらいつまんないんですけど
ただでも紛らわしいんだけどリターナーと近い年代に公開され
てる。そうリターンっていうね。しかもリターンなんかね、それこそなんかその当時なんか、 運営が始まったなんか動画配信系プラットフォームのなんかこうそれをプラットフォームを作った時のオープニング作品みたいな感じで、はい、そこでしか見れませんみたいな感じで作ってる作品だから多分なんか権利的に複雑なんだと思うんだけど、割とどこの動画配信にも転がってないっていう、だからなんか結構見るの大変な割に見て面白いわけではないだけど、なんかでもすごいこう神風タクシーの精神的な続編というか、なんかあの311が起こった後の世界で神風タクシーをやるみたいな話で、そうなんか今日神風タクシーを見てるとなんかすごい感慨深い感じではあるんですけど、まあ面白くはない。そうでもあの土屋アンナ演じる、土屋アンナが三女だったかな、なんかあの女ヤクザ三姉妹みたいなのが出てくるんだけど、なんかそいつらが大暴れするシーンはなんかめちゃくちゃ面白いです、
土屋アンナ、確かに土屋アンナってこの頃の映画めっちゃ出てた気がするな、なんか知らないけど、
やっぱり、ね、俺土屋アンナ結構好きなんだよね、なんか、
あ、土屋アンナってさ、あれあれにも出てなかったっけ、
5人サーガーですよ、あと俺的には、
え、あれ土屋アンナだっけ、あれ中島、あれ
え、あれ土屋アンナだよ、
土屋アンナだっけ、そう、あれあの奈々の人じゃなかったっけ、中島、あ、
中島
みか、あ、違うか、
そう、
あ、違う、そうだ、土屋アンナがあのあれだ、 I need you love って曲を劇中で歌うのがあの5人サーガーだ、
そう、あの
それが俺勝手にグララマスラス深いに脳内変化された
元アイドルっていう、しかもあの設定のね、
あれなんか狂った、あれは別に原田雅人関係ないけど、
あれはあの石井隆ですね、
意味わかんなかったよね、
あ、そう、やっぱ、あ、でもあのその意味で言うと、リターンはその5人サーガー的な狂った面白さがある、なんかその、
ああ、お兄様とかなんか本当にゾンビが蘇ってきたみたいな感じの映画だと思うん
ですよ。チャガーですからね。あ、それ、まあ、本当にそういう感じですね。あの、リターンはね。うん。という。
てか、すごいね。なんか今さ、ウィキペディア見てんだけどさ、なんか字幕系だとさ、時計仕掛けのオレンジ、ソフト版字幕翻訳。
あ、
スターウォーズと、スターウォーズ帝国の逆襲、劇場公開版吹き替え演出、あとフルメタルジャケット、グッドモーニングベトナム、ラストサムライだって。
すごいね。
ね。
なんかいややっぱ結構好きな監督だったのでね、なんか、結構、
いや最近ね、ロブライナーとかも死んじゃったしね、
そうね、
あれで、
そう、ロブライナーもまた死因がね、なんか
結構なんか息子が指名手配されてるとかされてないとか、
ああ、でなんかやっぱこう薬物中依存症になっちゃってて、
あ、そうなんだ、
でなんかずっとその治療みたいなのをしてたんだけど、
はいはい、
まあなんかその中でまあこう殺されてしまったっていうね。
え、何？本人が薬物中毒だったの？
あ、息子が？
そうなんだ。うん、
で、その息子に殺されちゃったっていうね。
はい、そう。いや、不謹慎すぎるけど、めっちゃスタンドバイミーやないかってね、みんな言ってる。
そう、そうですね。
え、ロブライナー死体で発見って何それみたいな。
スタンドバイミーですね。
全然悲しくあるけどさ、スタンドバイミーってさ、なんか未だに信じられないけどさ、スタンドバイミーの映画ってさ、なんか体感っていうかさ、なんかこう、拡張的にはさ、2時間半の映画じゃん。
ああ。
あれって89分か90分くらいしかないんだよ。
結構短いよね。
いや、そうそうそう。あれすごいよね。なんか。
今年の夏見たんすよね、スタンドバイミーの。
あ、いいね。
うん。いや、なんか、いいよね。
いいよ。
バカなことしか言えない
よ。どういうの？
実だとちょっと今日あと喋ろうとして、
はい、
旅と日々の話をしようかなっていう感じで、
ね、はい、まあ、旅と日々ですよね、
旅と日々、まあ、三宅翔監督の最新作で、しかも原作次吉原っていうね、あの、映画なんですけど、どうでした？
いや、てか普通になんか面白かったけど、なんか、うんうん、あんまり印象に残ってないっていうか、てかさ、これさ、どこまでが次吉原のあれなの？
あ、だから俺もね、後半の、あ、じゃ要は、前半のそのさ、要はこの映画構成として、前半30分か40分くらい使って、なんかその、海辺の、なんか街で、なんかそこに、やってきた、なんとなく居場所がなさそうな長女っていうのと、同じく、なんかその、こう海岸に馴染めてなさそうな、その、青年っていうのが、偶然、岩場みたいなところで、海岸の岩場みたいなところで会って、で、その二人が、 まあその島の中をふらふらと散策する。で最後2人で雨が降る中海に入ってっていう、なんかこう目的もなく2人がさまようだけの話っていうのが、劇中主人公が脚本家なんだけど、その彼女が脚本を書いた映画として、その劇中劇としてそこがその島での その少年と少女の出会いの物語っていうのが描かれて、で、まあその映画を、まあ監督が別でいてその作品っていう形にして、まあ、上映をするんだけど、なんかその結果として、まあなんか多分主人公的にはあんまり自分が書いたこう脚本の意図みたいなものがうまく汲み取られていないなみたいなふうに多分その作品を見て感じたみたいなのと、そもそも自分が書きたいものって何だったんだろうっていうのがちょっと分からなくなっていたその主人公っていうのが、まあ同時にその恩師の大学教授の死みたいなものをきっかけに、ちょっとこう少し一人旅に出てみようと思って、なんか裏さびれた温泉街、浦沢別温泉街っていうか、温泉街、雪の降る温泉街に行って、で、なんかその、中心地にはめっちゃ結構なんかちゃんとした旅館とか、ホテルとかあるんだけど、結局予約なしで行ったから、どこも泊まれなくて、結局、泊まれる宿が、その街の外れにある、なんかほぼ、なんか、ボロ小屋っていうか、
なんていうの、ああいうの、いろりがあって。
よく言えば古民家なんだけど、多分僕らが知ってる古民家、入れる古民家ってさ、古民家改造系のカフェとかさ、古民家改造系のさ、なんかこうおしゃれスペースだからさ、なんかめっちゃ綺麗な空間なんだけど、マジでただのあんまり掃除されてない古民家だから、マジで普通に汚いあばら屋みたいなところに、まあなんか泊まることになって、でまあなんかそこの本当客が主人公以外いないから、主人公とそこの宿屋の主人のなんか対話を描くみたいな話が、まあ、後半もなってくるんだけど、次足よりの原作2つ使ってて、前半のその劇中劇として作られてる映画が、次足よりの短編の一つで、で、後半の、雪山での、雪の、町外れの温泉旅館での話っていうのが、本屋ら堂のベンさんっていう、
短編で、
本屋ら堂のベンさんは俺も結構読んでて、杉吉春がさ、結構ずっとシリーズで作ってる、温泉もの、
はい、
裏さびれた温泉宿に泊まる漫画っていうのは結構たくさん書いてるんだけど、
リアリズムの宿もそれなの？
あ、そうそう、リアリズムの宿は、山下信弘が監督したリアリズムの宿って映画は、杉吉春のリアリズムの宿っていう短編があって、それにプラスアルファで他の温泉ものとかの要素を全部割とごちゃって混ぜたのがリアリズムの宿なんだけど、まあ、なんかそういうのの一本が本屋ら堂のベンさんなんだけど、だからその劇中劇として一本次吉春の漫画を使ってて、であと後半の、まあ、実際に主人公が体験した出来事としてまた次吉春の漫画使ってる、まあ、原作にしてるっていう、まあ、次吉春の原作2つ使ってるっていうような作りになってるんだけど、そう、まあ、なんか俺結構やっぱ、まあ、ずっと三宅翔監督はすごい好きで、なんかそれで言うとなんかやっぱ結構ね、旅と日々はめちゃくちゃなんか良かったなというか、なんかでもすごいこう映画論っぽい映画だなっていう、映画の演出論っぽい映画だなって思って、なんかやっぱ結構その三宅翔ってなんかずっとこう恋愛と名前をつけないけどでも親密な関係性、なんか恋愛じゃない親密な関係性ってどういう形でだったらあり得るだろうみたいなのを結構なんかずっと描いてる監督な気がしていて、まあ、なんかそのなんだろう、まあ多分金作の夜明けのすべてとかがすげえそこ分かりやすいけど、なんかその男性と女性の2人のキャラクターの関係性がかけてコミュニケーションがどんどん積み重なっていって、その結果関係性が深まっていくっていうことを描きはするけど、でもなんかそれってそれがなんか大抵の映画だとやっぱその異性の二人がさ、なんかその、コミュニケーションを重ねていって関係性が深まっていくとさ、それってやっぱ恋愛になる。
あ、そうね。
わけだけど、なんか、そうじゃない関係性のあり方みたいなのを、やっぱ結構ずっと描いてる気がして、まあ、夜明けの全てがそれすごいわかりやすかったけど、まあ、あと、でも、それこそ君の鳥は歌えるとかもやっぱりそういうものを実は描いていた側面もあるように思うし、あと、稽古を目を澄ませてとかも、まあ、なんかその、 ケイコっていうボクサーの女の子と、まあ、そのトレーナー、年老いたあのトレーナーっていうのは、まあ、なんか、まあ、ミリオンダラベビーとかさ、なんかその、なんだろう、別に、その、老人トレーナーと若い女性ボクサーって、まあ、恋愛にはなりづらいと思うけど、でもなんかやっぱその、恋愛ではないところでの、その、関係性の豊かさみたいな、やっぱ結構描いてた気がしていて、なんか、それで言うと今回の映画さ、前半の、その、海辺の街を舞台にした劇中劇とさ、なんか、後半の、こう、温泉街の外れにある、その、裏さびれた古民家でのエピソードもさ、なんか、どっちも男女といえば男女のコミュニケーションみたいなのをさ、描いた映画でありながらさ、なんか、明らかに後半の話は恋愛とは違う方向性の話ではあるじゃん。でもなんか、どっちも、なんかあの、こう、コミュニケーションを重ねることで、その、二人の男女の、関係性が深まってく話っていう意味では一緒だったと思うんだけど、でもなんかすごい面白いのが、前半部分の映画、劇中劇がさ、まあなんか、普通に始まって最初、まあ、割とすぐの段階でその劇中劇が始まるんだけど、で、劇中劇始まって、で、その劇中劇終わったところでさ、その映画がどこで上映されてるかっていうと、多分なんか映画大学の、多分講義みたいなところでかけられてて、で、それを多分企画した大学教授っていうのが、まあ、佐野史郎が演じてるんだけど、その佐野史郎が、そう、感想を求められて、いやなんかその、すごい、なんかなんだろうな、エロティックな映画だと思いましたっていう、感想を言ってて、でもなんか、すごい面白いのがさ、なんかこの、前半部の劇中劇も、後半の、その、もの主人公が体験する物語っていうのもどっちも恋愛を描いた物語ではなくて、だから別に明確に恋愛を描いた話ってどっちもないわけで、うん、どっちもなんかなんだろう、ここじゃないどこかに何かがあるんじゃないかって思ってる女性と、なんかその同時にちょっとその場所に身の置き場のない男性、少年、うん、まあ別に後半は少年じゃなくておっさんだけど、まあ男性の出会い、その二人が出会って会話したりとか、なんか一緒に何かしながら、まあその、言語もそうだし、非言語のコミュニケーションも含めてコミュニケーションを取ってって、なんか少しずつ関係性が近づいてったりとか、何かをちょっと理解し合えた感じになるっていうことが描かれてるだけなんだけど、でもなんかその、前半の劇中劇とかはさ、なんか途中で雨とか風が吹いたりとかさ、最後がやっぱその嵐の中で海に入るみたいなさ、ことだったりとかさ、やっぱ天候を使った描写が間に挟まってさ、なんかこう、ある種、こう、なんだろう、最後、波の中で雨が降ってて、波がこう、割と、しっかり立ってる海の中で雨が降っててっていうさ、すごいこう、激しいシーンの中でさ、ある種なんかこう、で、途中で二人が出会っていく過程の中で、こう、急に雨が降り、だんだん雨が降り出してみたいなこととかってさ、なんか、直接話さないけど主人公たちの感情みたいなものが、それこそ演出、天気の演出として描かれていて、で、主人公たちの会話の中では、その、エロティックなものってのは別にあるわけじゃないんだけど、その、天気とかの演出によって、なんかそこの二人の会話っていうのが、二人の会話っていうかその、エモーションがどんどん高まっていくような演出になっていて、で、なんか、結果としてやっぱそれ見た、観客であるその監督、その大学教授っていうのがさ、そのエロティックな映画だと、まあ作品だなっていうふうに思いましたっていうさ、なんか、はいはい、いうふうに言われちゃう。
なんか、でも仕方なくない、なんかさ、河合優美がさ、なんか海辺の街で、なんか河合優美とさ、出会ってさ、うん、海に入ったらさ、エロティックにならざるを得なくないって。
いや、でもあれさ、なんかやっぱその、まあ途中でビキニ姿になったりするしね、あるんだけど、でもなんかやっぱその結構天気の演出って結構やっぱ大きい気がして、でもなんかその天気を使って感情を表すってさ、だからつまりそれってすごい映画的な演出なわけじゃん。でもなんかそのじゃあなんかこの前半の劇中劇がじゃあダメだったかっていうと別に全然ダメじゃなくて、なんか前半の劇中劇は前半の劇中劇でなんかちゃんとなんか魅力があるわけで、なんかでもさ、すごいやっぱその、こう、二人の別に恋愛だったりする関係ではない男女が、なんかただ一緒にいるだけなんだけど、なんかそれこそ天気の演出とかをすることによってさ、なんかその、だんだんこう、 セクシュアルな感じっていうか、その性的なつながりみたいなもの、まあ、エロティックに見えてってしまうみたいなことってさ、なんかなんだろう、それってでも実はある種格好好きの映画的ってそういうことじゃねっていうか、なんかその、なんだろう、映画ってやっぱこうさ、最初始まってこう進んでいくにつれてさ、まあ人物を描くときにさ、二人の関係性が変化しないってものはないじゃん。なんか基本的に映画が始まって終わりにしか差し掛かるに向かってさ、その A と B っていう人物が映画の中に出てきたときにさ、他人同士だった A と B っていうのが映画のあの後半の方ではさ、それが近づいてたり、あるいは憎しみ合ってたりとかってさ、まあその何かしらの感情がやっぱそこには生まれて関係性が変化していくっていうのがやっぱ映画だと思うから、なんかでそれをなんか言葉だけじゃなくて映像として描くっていうのがやっぱ映画だと思うから、やっぱその天気とかを使ってその二人の感情を天気にその固くするで、あの描かせるみたいなことってやっぱすごい映画的なことだと思うんだけど、でも映画的にすることってイコールでなんかやっぱある種なんか恋愛的にするとか、あと異性愛的にするとか、っていう側面があると思うのね。あの、格好好きの映画的な演出って、なんか多分その側面があると思ってて、で、なんか逆に言うと今まで、なんかこれまで三宅翔作品がやってたことって、なんかむしろそこから抜け出そうとしていくことをやろうとしてた気がしてて、なんかその意味でなんかすごい演出論っぽいっていうか、なんか前半でなんかいわゆる映画的にその脚本上は恋愛じゃない男女の出会いを描いた話なのに、映画的にしていくとなんかそれがエロティックに見えてしまうっていうのを見せた上で、後半やっぱりその見知らぬ土地で男女が出会う話なんだけど、そのエロティックにならないっていう、でもその上ででもコミュニケーションが深まっていくとか関係性が変化していくってことが描けるのかっていうのをなんか対比して描いてる感じがすごいして、なんかそれなんかめちゃくちゃ映画演出論的な映画だなと思って、なんか
なるほど。
いやそれで言うとさ、なんかやっぱその作中のシム・ウンギョン演じるその韓国人の韓国から来たその脚本家の人っていうのがさ、なんかその自分が脚本書いた映画っていうのがまあ、映画になった時の感想を、まあ、学生からどう思いましたかっていう質問投げかけられて、まあ、言うのが、雨が降ってる海のシーンは撮影が大変だと思いました、それと私は才能がないなと思いましたっていうことを言うんだけど、なんか雨が降る海のシーンは撮影が大変そうだと思いましたって、なんか素直な感想とも言えるけど、なんか個人的にはなんかそこのシーンにやっぱ違和感があったんだろうなっていう気がして、なんか脚本上はもしかしたらそう書いてないかもしれない、だから海の中で泳ぐ二人とか程度って書いてたものっていうのが、なんかあるいは雨のなんか雨の降る海を泳ぐ二人っていう風に書いてたけど、なんかあそこまで激しい波と雨が降ってるっていう風には思ってない、状態で脚本上書いてたものが、でもこう脚本に書いなんか映画実際映画になった時になんかすごいそれがこう激しい感情を表すような、あの二人の間にある言葉にはできないけど激しい感情だったりとか、あの距離感みたいなものをこう映像化したものとして見えちゃってるってことに対する違和感を表明するセリフだったんじゃないかなっていう気が。
確かに。だからカメラの置く場所もさ、あそこまでなんか海の中にこう波に揉まれるように置かなかったイメージで脚本書いたのかもしれないしね。
そうそうそう。でなんかだからそれを見てなんか要はあれってなんか自分が書いてたものと違うっていうのと、でもそれってこういう風になんかこうエロティックなものとして受け取られてしまうことがあるんだみたいな、なんか、うん、映画的になった時でそういう形になるんだみたいな、あの違和感の表出だったと思うんだけど、なんかっていうね。でなんかついでに言うと俺旅と日々は2回見て、で2回目はテアトル新宿で見たんだけど、なんかっていう意味ではなんかこれテアトル新宿で見たのすげえ良かったなと思ってて、テアトル新宿ってまさにさそういうさ、なんかこう行き場のなんか居所のない女性とさ、なんか男性が出会ってさ、なんかこうくっつくわけでもなくなんとなく一緒にいるとさ、なんかだんだんこう恋愛っぽくなっていってさ、なんか最終的になんかこうセックスもするみたいなさ、なんかその二人のこう性的なつながりみたいなものと火山の噴火がさ、なんかこう同時に描かれるとかさ、
荒井晴彦ってことだろ。
そうそうそうそう、荒井晴彦の映画かける劇場じゃないですか。
あ、テアトルってそうなんだ。
テトリス。で、それこそ僕見に行った時あれでしたもん。あの、今度やる荒井晴彦のなんか。
あ、なんかあったね。うん。
あの、綾野剛が主演の映画。
はいはいはい。
予告とか流れててさ、なんか、ここでなんか。
あそこで読み間違えたね。
そう、あの、旅と日々を。入
ってますよ。
そう、あの、なんか、なんだろう、あの、難しい顔してセックスする感じの映画。
うん、うん。
そうそうそう。
あの、文芸ロスね。
そうそうそう、文芸ロス、文芸ロス。あの、文芸ロスじゃないですか。しかも、ちょっと、あの、斜め向かいゴールデン街だしね。
確かに。
あそこなんかさ、あの、花園神社、ゴールデン街、テアトル新宿ってなんかすごくなんか文芸エロスのこう磁場があるよね、あそこはね。
確かに。
うん。
なんかあれ、なんかちょっとフラチな感じするよね、テアトル新宿って。
なんか そういうなんかデルタ地帯な感じあるよね。なんかあの、うん、
で、なんかそのカルチャー好きのさ、なんか、何、それ、なんか男の子と女の子でデートに、映画デートに行けるような場所でもあるし。
そう、そうね。あとなんか
なんかあるよね、磁場が。
そうなんですよ。そうなんですよ。その磁場をすごいこう感じるんですけど、そこでなんかやっぱその、で、旅と日々の前半で描かれてたのってまさにそういう感じっていうかさ、
はいはいはい。
で、なんか昔あれですね、鈴行とあの、テアトル土着系ってよく言ってたけど、なんか、
ああ、言ってた言ってたわ、テアトル土着系。
テアトル土着系だよね。だからその、なんかその、荒井晴彦原作とかあったら、中上健二っぽいやつ。
はいはいはい。
中上健二っぽい、なんかその、共食いとかさ、なんかそういう映画ですよ。なんか、の感じ。が
そうだ、テアトルの著作系だわ、うん、
前半で描かれてたけど、でもなんかその後半ってさ、なんかそのそれと真逆なものっていうか、同じもあの要はものようなものではあるんだけど、でもその雪の中の旅館で、その山、うん、あの宿屋で出会うそのおっさんの主人とさ、その脚本家の女性みたいなのがさ、うん、別に関係性はコミュニケーションを取ることによって、コミュニケーションの積み重ねによって、二人の相手に対する理解が深まっていったりとか、
うん、
距離は近づいてってはいるんだけど、なんかでもその、エロティックにはならない。で、距離は近づかないのかな、うん、なんか理解はするんだけど、距離は近づかない感じっていうか。
まあそうね。
なんかそのあたり
が。でさ、あの宿屋って何、部屋一個しかないの？
じゃない？
一緒の部屋で寝てたけど。
うん。
宿屋ってそういうこと
なの？なんかさ、あの、そうそう、なんか、あの、江戸東京建物園とか行くとわかるけどさ、なんか
あ
の、昔のそういうなんか、なんかこう、商人宿みたいなところとかってさ、
はいはいはい、
結構そういう感じっていうかさ、割となんか雑魚寝っぽく、あ、だから、あと、
うん、
あの、人気映画とか見るとさ、なんか、ああいうこう、なんだっけ、客人みたいな人が泊まる場所ってさ、なんか一部屋一部屋個室があるとかじゃなくてさ、なんか広い畳の部屋になんかみんな雑魚寝してる感じっていうかさ、多分なんかそういう感じの部屋なんじゃないかなっていう感じ。
すごい、よく仮にも営業しててさ、麓の人がそれ知ってたよね。
そうそう、やばいっすね。
ここならあると思いますけどって、お前これちょっとね、
紹介
部屋ですらねえぞみたいな。
そうそう。で、なんかでもそれで言うとさ、なんかそのそもそもね、この映画のなんか旅と日々っていうタイトル自体が、なんかある種ここまでなんか三宅翔が割と描いてた、なんかそのこう人々の関係性がコミュニケーションの積み重ねによって深まっていくんだけど、なんかでも恋愛ではないその深まりのあり方みたいなのをなんかに付けられた名詞として、なんか旅と日々っていうのはなんかある種概念としても言えるような、あの、言葉だったな、タイトルだったなっていう気はしてて、なんかあの、なんか結構さ、途中セリフでさ、旅と日々っていう言葉の定義をしっかりするじゃん。なんか、シムウンギョンがさ、ナレーションで。だからそこで言うのがさ、なんか、旅と日々ってどういうことかっていうと、なんかその、まあ、シムウンギョン、あ、で、今回の、旅と日々っていう映画が、原作の次吉春の話、作品から、実は大きく一番改変してるところって、主人公のキャラクターだと思ってて、もともとの、その、杉吉春の旅物って、あの、おそらく杉吉春本人の投影であろう、なんかその、日本人の成人男性の漫画家の男の人っていうのが、いろんな温泉地に行って、まあ、あの、ちょっとわびさびみたいなものを求めていくんだけど、まあそこでひどい目にあったりとかするみたいな話だったりするんだけど、で、それってさ、なんかその、なんだろう、あの、だから大体その、主人公が行く温泉地ってのは、まあちょっと田舎の温泉地だからこそ、ちょっとその、いわゆるちょっと都会とは違うカルチャーの場所だったりとかして、そこでのなんかちょっとこうさ、異文化ギャップみたいなのがあるっていうかさ、なんかそのなんだろう、あの、ちょっと南部ゴシックっぽい感じっていうかさ、あの、 田舎町に行くとちょっと野蛮な人がいて、なんかこう、ちょっとこう、ひどい目に遭うみたいなね、感じがあるようなものだったりするんだけど、でもそれってさ、なんか、都市部から田舎に行くっていう、都市部っていう、うん、まあなんか、こう、場所からその田舎っていう外の世界に行くっていう構造だったんだけど、今回、シム・ウンギョンが演じてて、その韓国からまず日本に来て、で、そもそも日本っていう場所自体がその彼女にとっては、自分の元々いた場所からは違う場所であって、で、さらにそこから、まあ、多分東京みたいなところにシム・ウンギョンは住んでるんだけど、で、そこからさらに田舎の温泉地の、さらにその、外れに行くっていうところで、なんかこう、元々の原作より、こう、もう一個外側から来てるような流れになってると思うので、ね。で、なんか結果としてなんかその、シム・ウンギョン演じるその韓国人のその脚本家の人生自体が、なんかある種ずっと旅っていうか、なんか、ずっとこう、ここじゃない場所に、行くことをずっと続けてる生涯なんじゃないかみたいなのがなんか浮かび上がってくるっていうのが結構なんか原作と大きく違うところだなと思ってて、でその上でなんかこの映画旅と日々っていうことをなんか結構セリフで定義づけてて、その何かっていうと、まあ、なんか自分は脚本書くみたいなで、主人公はだから旅人であり脚本家っていう設定なんだけど、でなんかその今までなんかそのこう旅をすることの意味っていうのは、なんかその旅をして知らない場所に行くと、なんかその、まあ知らない考えとか、まあその、知らない世界に出会うことができる。で、その、なんだろうな、こう、脚本書く、なんだっけな。で、その旅っていうのは、その、自分が知らない世界に行って、その知らない世界の、見たことない、ものや、カルチャーだったりとかっていうものに名前をつけて、その、把握していくことが旅なんだみたいなことを言っていて、でも同時に旅をしながらその自分が知ってる場所に名前をつけていくと、最初は全く知らない新鮮な世界に思えてたものが、名前をつけていってしまうとどんどんそれがだんだん日常になってしまって、でなんか日常になってくると、なんかそこの自分が名付けた意味となんか慣れ合うようになってしまって、それは居心地がいいんだけど、なんか同時にそこからはなんか何も生まれなくなってきてしまうみたいなことを確かなんかシム・ウンギョンがセリフで言っていて、でもなんかそれが結構やっぱ旅と日々で、その要は常に新しい何か、新しい、それは人だったりとか世界だったりとかものと出会うことっていうのが一つなんかこう人生ではあるけど、同時になんかそこにで、それを把握しすぎちゃうと、それが日常になってしまって、なんか、ある種それがマンネリ化してしまうみたいなことを、まあなんかその概念として言っていて、で、なんか、ある種さ、で、それで言うとさ、なんかその、今まで三宅翔が描いてきた人間関係とかってさ、なんか、友情とも、恋愛とも、多分なんか名前が付けられない関係を多分ずっと描いてたと思うのね。なんか、それは例えば、夜明けのすべてにおける上白石萌音と、松村北斗のあの二人の関係性って何ですかって言った時に、恋人でもないじゃん。
そうなんだよね。あれ何なんだろうね。
友達でもないっていうさ。
うん。
で、あとね、君の鳥を歌えるの、あの三人の、
はい、
まあ、男女、染谷翔太と、なんだっけ、
静か、
なんだっけ、石橋静香と、あと、江本はタスクの3人の関係性って、まあ、なんか最終的にはなんかあれ、染谷翔太と石橋静香が多分カップルになっちゃうことで関係性はなくなっちゃうんだけど、その手前から3人でずっと一緒に遊んでた、なんかあの映画で一番豊かな時間っていうのは、
はいはい、
あの3人の関係性って何って言った時に、恋愛でもないし多分友情でもない、なんか、
まあ、セックスしてたけどね、そう、うち2人は
セックスはするけど、でもなんか誰かにの限定した恋人でもないしさ、
うんうん、
でなんか結構名付けようがない、なんか それこそこう名付けようがない関係性っていうのはやっぱずっと描いてたような気がしてて、でなんかこう名前がよく、この関係性の名前って何ってよく分かんない、名前が付けられてない関係性でなんだけど、でもよくわからない、コミュニケーション、それはセックスも込みで、コミュニケーション取りつつ、なんか、何かが深まっていく。何が深まっていくのかわかんないんだけど、何かが深まっていくっていう、その関係性のあり方自体が、やっぱある種なんか、それって旅と日々ってことじゃねっていうか、なんかその、それこそなんか、 こう君の鳥を歌えるとかってそれが分かりやすいけど、なんかその3人の関係性の時ってさ、なんか別にそこって名前がつかずに、ただそのこうなんだろうな、言葉もそうだし一緒にって、あの君の鳥を歌えるで描かれてたのってほぼ遊ぶってことがずっと描かれてて、なんか遊ぶっていうコミュニケーションの積み重ねによって、それはなんか言語を使うコミュニケーションでもあるし、その体を使うコミュニケーション。だからその途中で、ダーツをやったりとか、カラオケに行ったりとか、まあ、踊ったりとか、クラブで踊ったりとかするわけだけど、なんかそういうその、こう、言語でもあるし、言語でもないコミュニケーションを3人でずっとやっていくことによって、まあ、ある種関係性がグルーブして深まっていく。で、
うん、
で、その果てに名前をつけちゃう。で、名前をつけると、その豊かだった時間がこう終わっちゃうみたいな感じっていうのは、君の鳥歌えるで描かれてたと思うんだけど、まさになんかそれで言うと、なんかこの僕たちの関係性って何なんだろうねっていう、名前がつけられない時こそが、それこそ、相手も未知の相手だし、
うん、
それってなんかある種旅、この旅と日々の概念で言うと、名前をつけてないからこそいろいろコミュニケーションを取って、なんか相手を知っていく過程こそ旅で、うん、でもその果てになんかそのそこに恋人とかって名前つけちゃった瞬間にそれは日々になってしまって、まあ、なんかマンネリ化してしまったり、なんかそこ、それまでだった豊かさがなくなってしまうみたいな、なんかことでもあったりするのかなっていう気はしていて、なんかそれってなんか結構実はこの旅と日々っていうこの映画のタイトル自体が、ある種ちょっとなんか三宅翔が今まで描いてきた、なんかその関係性のあり方のなんかを概念化した言葉だなっていう気は、
なるほど。
していて、なんかでそれで言うと今回のさ、その主人公のシムウンギョンっていうのはさ、そのやっぱまさに旅としてその温泉地の外れにある宿屋で泊まってさ、なんかそのこうマジでなんだろう、こうよくわかんない人物であるさ、あの、うん、宿屋の主人っていうのとさ、あの対話することによってさ、あの関係性が深まってくわけじゃん、その、
うん、
ででもその果てになんかこう恋愛になるわけではなく、なんかこうただなんかでも二人の間になんか流れてくグルーヴみたいなものが深まってくっていうのがなんか描かれてたのが、やっぱすごいいいなっていう風に思っていて、なんかでもすごいこう それで言うとやっぱそのさっきブラックホーン2の話をした時もそうだったんだけどさ、やっぱ今作やっぱその雪が降るその雪原の中の温泉地みたいなのをさ舞台にしてるから、ただやっぱそのやっぱ周りが全部雪で覆われてて、本当にその主人公の脚本家とその宿屋の主人っていうその関係性とコミュニケーションだけが本当に浮かび上がる、あの舞台立てになってたなっていうのが、やっぱそのすごいやっぱコミュニケーションがはっきり見える作品だったなと思うし、と同時にやっぱその雪に閉ざされた温泉宿の中だからさ、マジでなんかその強制的にほぼ会話するぐらいしかやることがないっていうさ、
うん、あそこ絶対 Wi-Fi ないもんね。
そう、絶対ないよね。てかあのないもん、あのランとかあの小屋に。
うん、ランうんランね。
ランケーブルとか絶対取ってないから。
でモバイル Wi-Fi 持ってっても多分繋がんない。
繋がんない
。基地がないから。
でなんかだから本当にもう2人で話すしかない。
うん。
って言った時になんかやっぱこう関係性がやっぱそこで深まってくしさ、やっぱ、うん、で途中でそれこそやっぱ。あの一番のこの映画のハイライトがやっぱりその恋を盗みに行くっていうところが多分ハイライトだと思うんだけど、やっぱあそこってやっぱ君の鳥を歌えると同じようにやっぱ遊び、
うん、
だと思うんだよね。でなんかでもそのなんか例えば二人が何かを一緒にこう成し遂げた後にこう恋愛になるみたいな、ついにあの本屋のベンさん原作で言うとやっぱ主人公は杉吉春を投影してるので、うん、まあ、男のキャラクターだからやっぱだからそこはなんかあんまり恋愛になる雰囲気ちょっとないんだけど、
あじゃあ男と男は恋に盗みに行くの、
あそうそうそうそうそ
う、
う
ん、
なんだけど、まあ、今回一応シムウンギョンだからさ、なんかその恋愛にならない可能性もないとは思うんだけど、うん、でもなんかあ別に、まあ、あの男性同士でも恋愛になることは全然あると思うっていうのはちょっと前提としてだけどね、あの、
うん、
でなんかでまあだからその恋を盗みに行くみたいなさ、ちょっと犯罪っぽいことをするみたいなのってさ、やっぱある種ロマンチックでもあるからさ、 なんかそこからなんか声を盗みに行ったエピソード、しかもその声を盗みに行くっていうそのこ行動の中にさ、そのそれまでなんとなく曖昧にされていたさ、そのなんでこの宿屋の主人はこんなボロボロの客も来ない宿屋を一人で経営しているのかっていう、なんかその謎に対する回答が示されるっていうさ、だからなんか全然そこからちょっとこうロマンスに発展させることもできなくはなさそうだけど、やっぱそうはなんないっていうのがいいなと思っていて、うん、で
恋盗んだ勢いで盛り上がってセックスしたらウケるけど、
そう
ワンバトルアフターアナザーのさ、あの自爆テロのさ爆弾が爆発するまでさやるみたいな、
の後セックスみたいなね、そうならないで、なんかなんかでもずっとその2人のコミュニケーションがずっと描かれてる映画でさ、やっぱなんかすごい面白いのがさ、なんかやっぱシム・ウンギョンは言うて都会から来たインテリっていうかさ、あの知的、まあなんだろう、ホワイトカラーの労働者っていうかさ、まあ、ホワイトカラー、まあ、そのなんか知的労働をしてる人なのに対してさ、まあ宿屋の主人、堤真一演じるさ宿屋の主人はさ、まあ肉体労働者なわけじゃんって言った時にさ、なんかその結局雪って周りが閉ざされるから、ほぼ二人ともその小屋のあたり、こうやってかその家の中とかにいるしかないんだけどさ、でそれぞれが同じ空間にいて、なんか一緒に仕事、それぞれの仕事をしようとするんだけど、それぞれがそれぞれの仕事をしようとすると相手の居心地が悪くなるっていうコミュニケーションがずっと描かれてて、あのシム・ウンギョンが脚本をその家の中で書こうとすると、その堤真一演じるその宿屋の主人が仕事を始めて、あの木とか切ったりするから、その木を切る音がうるさくて、なんか脚本の執筆に集中できないみたいな。で逆にシム・ウンギョンが脚本書くために、なんかそのじゃあちょっとあの取材させてくださいって、堤真一のその過去のことだったりとか、その泊まってるその小屋とか、そのボロ屋の中にあるそのうさぎ小屋の名前がピョンちゃんっていう子供が明らかにつける名前っぽいのはなんでですかとかっていう質問をしていくと、堤真一はどんどん居心地が悪くなってしまって、なんかちょっとこうなんかイライラしだしてしまうみたいな、なんかお互いがお互いの仕事をしようとするとなんかイライラするっていう、なんか最初同じ空間にいることによる居心地の悪さみたいなものを描いていきながら、だんだんその二人のコミュニケーションが深まっていくっていうのをなんかちゃんとやっぱ映像で描いて、やっぱそのこういわゆる言葉じゃないコミュニケーションの積み重ねで、でも明らかにその二人の関係性が深まっていってるなとか、今この瞬間ってそのすごいあの二人のこう深いコミュニケーションになってるんだなっていうのをアクションで見せるのと、本当に俺宮崎翔監督ってうまいなと思ってて、それこそやっぱ稽古目を澄ませてのさ、そのあれですよ、やっぱ一番結構やっぱみんな好きなシーンだと思うけど、やっぱあれですよ、あの人、愛が何だの人、岸由紀乃と、
ああ主人公ね、
そう、三浦友和が2人並んで鏡の前でシャドーボクシングするとことかってさ、やっぱただそアクションやってるだけなんだけど、やっぱそこにこうなんだろう、関係性の深まりみたいなのがちゃんと見出せるっていうのがすごいうまいなと思う。あと結構目を澄ませてるとかは、そのミット打ちがどんどん稽古がそのスピードが上がっていく、コンビネーションが上手くなっていくみたいなことが、そのままこうなんだろう、彼女の中でのその例えば他のトレーナーとの関係性が深まっていくみたいなこととかやっぱ描いてたみたいな、すごい上手いなと思うんだけど、やっぱね、ね、今回の旅と日々もやっぱその最初はなんか同じ空間にいることがうまくいかないみたいな二人がさ、なんかやっぱ結構真ん中にいろりあったのすげえ重要だなって思ってて、なんかやっぱいろりの火の音がずっとパチパチ鳴ってて、なんかこうあれがある種なんかさ、いろりっていうのがさ、なんかあの会話の BPM をなんかこう決めてる気がしてて、なんかやっぱさ、ちょっと焚き火の音ってさ、なんかやっぱちょっとレコードノイズに似てるじゃないですか、
はいはいはい、
なんかちょっとローファイな感じっていうかさ
え、じゃないローファイチルフィップアップフォースタディングだったの、あれ
スタディングな感じで、なんかこうやっぱあの中ですごい早口でめっちゃ喋るってことはしづらい感じがしてさ、やっぱゆっくり話す感じになるじゃん。で、なんかやっぱ、あれによって、でもなんか結構割と正直なんか日本語が母語じゃないシム・ウンギョンと、
うん、
あと、なんだろうな、そもそもなんか感情を言葉にするのが得意じゃない、その宿屋の主人 住新一演じる矢田の話、多分割と会話の BPM がなんか近い気がするんだけど、はい、でもその二人がね、やっぱそこ焚き木がその囲炉裏を囲んで喋るってことによってちょうどなんか会話の BPM があっていって、なんかだんだんちょっとこう喋るようになっていく、うんうん、でなんかやっぱ途中で堤真一が言う、おめえベラベラよく喋るなっていう、やっぱあれってなんかすごい、あの二人がすごい打ち解けたんだなっていうか、少なくとも一方的にシムウンギョンの側としてはなんかそのなんだろう、打ち解けてってるなっていう感じがすごいするセリフだったなと思ってて、なんかやっぱりあそこの関係性が深まっていくっていうのがやっぱすごいこうちゃんと描かれてるのがすごいいいなっていう風に思ったのね。でなんかその上でなんかやっぱその例えばなんかやっぱこう関係性が深まっていってもなんか深まっていくイコールゴールが恋愛っていう形じゃない関係性を描いてるっていう意味では、結構なんかやっぱそのある種一個新しい関係性を描いてる映画だなっていう気もしていて、新しい関係性っていうか、まあでも新しい関係性描いてる、映画的っていう意味では新しい関係性、なんか普通になんか日常の人間関係の中ではそういうことって全然あると思うんだけど、別に一緒の空間にいてなんか何日間かずっとコミュニケーション取ってて、それによって関係性が深まるけど別に恋愛にならないみたいなことって全然当たり前にあると思うけど、でもなんかやっぱ映画的ってなるとなんかそこってやっぱゴールが恋愛になりがちっていうのが多分あって、なん
か映画にとかストーリーにした以上、同じ屋根の下に男女が一定時間二人きりみたいになると絶対になんか場が熟成されていっちゃうみたいなのがある。
そうだね。果てしなきスカーレットはやっぱ最後キスしなきゃいけないわけじゃない。まあ、キスしちゃうんだけど、果てしなきスカーレット。
あ、そう
だ。最後やっぱキスしちゃう問題があるわけじゃないですか。
ね、
な
んかスカイウォーカーの夜明けとかね。
あ、そうそうそうそう。だから、三宅翔が撮ったスカイウォーカーの夜明けだったらそうだな、みたいなね。
あ、だからアダムドライバーとデイジーリードリーを見つめ合うだけでこう。
で、なんか二人で一緒にダーツしに行ったりとかするみたいな。そう、
逆に言うと J.J. エイブラムスが旅と日々取ったら最後キスして別れる、
キスして別れる可能性がある
おいみたいな、台無しよ。
でそこがすごいなんかやっぱいいなって思うんだけど、なんかそれで言うとなんかそのこうなんだろうな、一緒にいるんって関係性深まっていくんだけど、恋愛にならない関係性の 主体、関係性を作っていく主体の一つのあり方としてやっぱ旅人っていうのは多分あった気がしてて、なんかやっぱそうならない理由の一つとして、やっぱシム・ウンギョンっていうのがなんか演じる主人公では脚本家であり旅人であって、やっぱ基本的にやっぱこう新しい世界とか人に触れて それをこう把握して行きたい、でどんどん新しい世界を見ていきたいっていう、主体だからこそなんか恋愛にならない感じというか、なんか旅人だから相手を理解して知っていきたいっていうところはあるんだけど、同時にそこに留まって何か一緒になっ、なんだろう、夫婦になったりとか恋人になったりするとかではなくて、慣れ合うのはやっぱ嫌だからどんどん次の世界に行くみたいな、そういう主体だからこそやっぱ恋愛にならないっていうところもあるかなっていう気はしてて、なんかだからそういうそのでもそれってある種さ、相手に依存しないでなんかこう独立した一人の人として生きてる主体でもあると思うから、なんかそれってすごいこうなんかこうなんだろう、人と関係性を作るっていう意味でなんかこう相手に寄りかからないし、相手に何かをするわけではないっていう意味では、なんかすごいちょっとこう、いいやり方だなとも思いつつ、なんか、ある種、こう、旅人、こう、シムウンギョンは旅人なのに対して、堤幸彦を演じるその宿屋の主人は、まあ、そこから多分出てくことができない。ずっとそこで暮らさざるを得ない人物なわけだから。
堤幸彦じゃん、新一ね。
あ、堤幸彦、やべえ。
堤幸彦はトリックの人だよ。
とんでもないですよ。堤新一はさ、そこから、多分、外に出ることはないわけじゃん、って言った時に、なんか実はなんかシムウンギョンと堤真一の関係性はなんかそこの点においてはその均衡、平等じゃないっていうかさ、なんかシムウンギョンは外から来てまた元の場所に戻っていったりとか、また違う場所に行くことはできるけど、堤真一はそれができない。でなんでシムウンギョンそれできるかっていうと、彼女にはやっぱその知識があったりとか、まあ、脚本を書く才能っていうのがあるから外の世界に行けるけど、堤真一にはそれがないっていうところは、なんか、 そこは平等ではない気がするし、なんだろうな、ある種ちょっと都会の人が田舎に行ってなんかそこにいる人を見るっていう意味でのなんかちょっと意味合いもなくはないと思うけど、でもなんかこういう形するんだけど、なんかこうある意味シム・ウンギョン演じる主人公も、都会の人ではなくてあると同時にも韓国また違う国から来た人っていう設定があるから、なんかその意味ではなんかちょっとそこはまた均衡だったりもするかなみたいな感じもするというかっていう、なんかでもなんかすごい絶妙なバランスで成り立ってる映画だなっていう感じがして、でもなんかでもどっちにしろなんかそのシム・ウンギョン視点でやっぱこの映画基本的に語られるから、で彼女がなんかその日本っていう新しい場所に来て、なんかそこで見る新しい一つ一つに名前をつけることによって脚本をかけていけてたけど、それが書けなくなったっていう時に、なんかもう一回そのでも今度ゆかりもない温泉地のそのしかもその予期してなかった離れの宿に泊まることによって、そこでまた新しい世界を見つけて、でそこでやっぱラストシーンのさ、そのシムウンギョンがその宿を出てさ、あの新雪が降り積もったさ、こう雪原の中をさ歩いていって足跡を残していく、要はあれってそのまだ名付けられてない世界にさ足跡を残して一つ一つ名前つけていくっていうさ、で、あのラストシーンが本当に美しいっていうかさ、あ、なんかまたここからシム・ウンギョンはまだなんか彼女にとってはそれまではここの宿に来るまではなんか全部名前が付けられて知った世界になっちゃってたところっていうのが、あの経験を通して全くまた違う世界に見え始めた。でもそれって実はなんかその違う場所に行くから世界が違うものに見えるんじゃなくて、その中で知らない人とコミュニケーションを取ったりとか、なんか自分と考えが違う人とコミュニケーションを取るっていうことがあると、それだけで、なんかその世界っていうのは全く違う見え方になるんだっていう、ラスト。だからそれってすごいなんか、あの映画のラストとしてはすごいこう希望に満ち溢れたラストだったと思うし、と同時に、ちゃんとこの映画を見た観客にとっても、この映画を見たことによって、あ、なんか世界って、でちょっと見え方を変えると全然知らないものに溢れている世界かもっていう見え方がするから、なんかやっぱ映画見た後外出ると、例えばテアトル新宿出た後自分が何回も行ったことある知ってる新宿の景色だったけど、なんかちょっと違うものに見えたりするみたいな、ちゃんとなんかその作中のシムウンギョンが感じたような世界の見え方の変化みたいなものがなんかちゃんと観客の中にもあるっていうのも、なんかそれはそれですごいやっぱいいなと思って、
なんかいいです。これ俺さ、なんかヒューマントラストシネマのさ、スクリーン、渋谷のさ、スクリーン2で見たんだけどさ、やっぱそこで見るべき映画じゃなかったね、今聞いてて思ったけど、なんか、見晴らし次第ならあそこでいいかもしれないけどさ、なんかヒューマントラスト、なんか出たらヒューマントラストシネマ渋谷2だったって、なんか違う気がしてきた、今、聞いて。
あ、やっぱ、僕最初吉祥寺のオデオンで見て、その後、
ああ、いいじゃないですか。
テアトル新宿だったんですよ。テアトル新宿はやっぱね、いいっすね。なんか。
いいっす、
ね、やっぱ先にその荒井晴彦の新作の予告を見た流れでこれを見るっていうのがすごい良かったです。
はいはい、あれもだってね、物書き、小説家が。
あ、そうそうそう。
文徳女を呼びまくってなんかどうにかなるみたいな話でしょ。
そうそうそうそうそうそう。あとなんか忘れられない昔の女も見てみたいな。
あ、そうそうそうそうそう。
なんかセックスに意味を見出したがるね。
まあ、はい、見出し系。
見出し系。そう。セックスしたといろいろ考えがち系。難しい顔して射精しがちみたいな。そういう感じ。そんなことないと思うんだけど、はい、
うん、あとだからいいっすよね、その三宅翔が確実なんかそのね、三宅翔ってだって前作もテアトル新宿でやってたからさ、
うんうんうん、
このテアトル土着系映画なんかこのフィーリングとかなんかその対象となる観客は近いんだけど、うんうんうん、なんかあの図にするとベン図にベン図じゃないか図にすると対局の位置にある映画を量産してるみたいな、
うんうん、同時だとテアトル新宿ってさ、ちょっと前まであったさ、なんかそのちょっと前までって全然今もあるんだけどさ、なんかその東京サブカル貧乏カップル映画のさ、もう割とかける劇場でもあったり、はいはい、あ、そんなことないか、そう、愛がなんだとか武蔵野館か、テアトルじゃないか、
あー、どうだったかな、
でもなんかそのそういうなんかこう東京サブカル、いや好きなんだけど、東京サブカル恋愛貧乏映画に対する対地でもあるっていうかさ、はいはい、なんか、うん、そもそも君の扉を歌えるって確か愛がなんだとかと近い、ね、うん、ね、年の公開だった気がするんだけど、
そうね、君の鳥が歌えるは確か2018かな、確か。
そうだよね。愛がなんだ、うん、 君の鳥を与える、あとあれ、寝ても覚めてもが同じ年の公開だった気がする。
あ、寝ても覚めても2018だわ。てか寝ても覚めても と、君の鳥が歌えるがほぼ同時だった気がする。
そうだよね、
うん、
でなんかさ、あの割となんかでその愛がなんだ以降、なんかああいうさ東京サブカル、うん、まあなんかめんどくさい恋愛系映画みたいなさ、
愛がなんだ確か2019だった気がする。
19か、なんか結構増えた気がするんだけどさ、なんかやっぱ当時割となんかなんだ君の鳥が歌えるってなんか俺の中では愛がなんだと同じフォルダに入ってたんだけど、やっぱ後々見返したりとかすればするほど、あ、やっぱちょっと違うなっていうか、恋愛っていうかその恋愛の手前にある、原作は結構もうちょっと恋愛っぽいかもしれないんだけど、なんか恋愛の手前にある、だってさ、それこそだってあれ函館三部作のさ、あの中の一本だからさ、
そうか、え、あれでしょ、なんだっけ、そこの見て光り輝くとか、
そこの見て光り輝くとかと怪談師女系とか、あとあのオーバーフェンスとかさ、
はいはいはい、
の同じ佐藤大志だっけ、安志だっけ、
あ、原作はそうなんだ、
全員同じ原作の人の小説なんだけどさ、で見るとなんかやっぱさ、すごいちょっとやっぱ君の鳥を与えるってなんかむしろその恋愛になる手前の豊かな関係性を描いてた気がするから、
はいはいはい、
なんかちょっと少し違うなって気がしていて、
うん、
なんか恋愛を否定するとかっていうわけではなくて、なんかでも恋愛じゃない形でも関係性って深まり得るんじゃないっていうのをなんか描いてるのがすごいいいなと思っていて、でもそれってなんか純粋になんだろう、コミュニケーションだけをアクションとして映画的に描いていくとそうなるんじゃないっていうことでもあると思うんで、なんかね、こうアクションの積み重ねによって関係性が深まっていくってことのみを描いていくとそうなるんじゃないって気がするし、なんかそれはそれでちゃんなんかそういう風に撮ると、なんかむしろそのコミュニケーションの中にある、アクションを通したコミュニケーションの中にあるなんかチャーミングさが浮かび上がってくる感じっていうか、あ、すごいしてて、そう、なんか、うん、あのそれこそちょっと違うけど、まあ、ちょっとそこ特殊な映画だけどさ、あのワイルドツアーとかまさにそういう感じじゃなかった？
ああ、そうか、ワイルドツアー、そうね、
うん、
ワイルドツアーね、名作ですよね、最近なんか再上映されてたよね、
うん、でワイルドツアーなんてまさにそういうちょっとこう愛おしさみたいなのがさ、
はいはい、あれでもやっぱちゃんと恋愛のある世界の中でそれやってんのがやっぱいいよね。
そう。で、なんかでもさ、恋愛になってくからいいんじゃなくてさ、
うん、
その手前にあるさ、なんかこう、例えば二人が自転車に乗ってさ、なんか夜帰り道通ってくとかさ、そういうところにやっぱ良さがあるじゃん、なんかあれ。
あ、でも俺やっぱワイルドツアーで一番好きなシーンは、なんかあれ？なんか転校しちゃう、引っ越しちゃう女の子かなんかが、引っ越す前に、あの、主人公のあの、中学生の男の子に、告白はするんだけど、あ、でね、一緒になれないってことも分かってるけど、好きだったんだよね、っていうシーンがめっちゃ好きなんだよ
ね。あ、いいよね、いいよね。
本当に、あんま、ね、有名じゃないというか、あれ、素人なのかな、なんか、中学生の女の子が。
あれ、
中
学生の男の子。やっぱ、なんだっけ、ワイカムでやったワークショップだもんね、あれね。うん、
あれいいよね
っていうね、なんかだからでもそれでいうとなんか割とこう三宅翔がなんか明言せずに描いてたことはある種なんかちょっとこう意識的に撮った映画なのかなみたいなのも勝手に思ったりとかしたりして、そうだからそれこそさ、なんか同じこうなんだろうな、あの杉吉春原作って山下信弘が撮ったリアリズムの宿とかはなんかそれこそちょっとある種そのまあ男2人女1人の話だけど、だからやっぱある種恋愛的な盛り上がりがあったりとか、なんかそういうやっぱ艶っぽさがある映画だから、でそっちはそっちですごい好きなんだけど、俺なんかやっぱすごいそこ対比的だよなって感じはすごいして、
確
かに、うん、よかったんすよね。
でも三宅翔って普通に恋愛的なあれも撮れるよね。
うん、それこそ、うん、なんか今回の前半とかもさ、
うん、
むしろその魅力に溢れてたじゃないですか。
いや、そうです
ね、うん、
あれでもなんかね、さっきも言ったけど、なんか川井由美がさ、何海辺で一人っきりのとこに出くわすなんてさ、もうなんかそんなんね、何か予感しかないじゃんみたいな、なんか
なんかでもさ、
あそこのさ、うん、あそこのなんかさ、言う何 日が沈んでいくところの高台みたいなところでさ、地平線って何、なんかどんぐらいあるか知ってるとか、4000メートルみたいにとか、あそことかも最高すぎてさ、
はいはい、
普通になんか俺、これが劇中劇であること忘れてさ、なんかもうずっとこの映画見せてくれって結構なったんだけど。
ごめん、その答え知ってるって。やっぱで、まあ、やっぱ可愛い由美がいいっていう。でもなんか、あの、可愛い由美が、なんかビキニになるところは、ちょっとこれは、なんかその、やりすぎだろうって感じました、なんかあの、
いや、やりすぎだけど、あれはさ、なんかさ、何、あの、こっちのスケベ感をさ、なんか、スケベに感じて自分、観客に罪悪感を抱かせるようにちょっと撮ってんじゃん。
変じゃない。
あ、まあ、そういうんじゃなくてね、うん、みたいな。
変じゃないってやつ。
そうそう
そう。うん。そうなんです。
いや、だから、佐野史郎はある意味偉いよね。俺だったらなんか、テクシャルだって思ってても、なんか隠して言わないようにしちゃうかもしれない。
とても、官能的な映画だなと感じました。
ああ。
あ、
正直で言うとし
てね。あと、佐野史郎ギャグ良かったよね。
あの、
佐野史郎が、あの、すっげえむせてって大丈夫ですかって言って次のカットに変わったら、佐野史郎の遺影が出てきて、あ、佐野史郎死んじゃったんだって思ったら、いやありがとうございますって言って、え、佐野史郎いいんじゃんみたいな。で、あの、その顔をさ、え、これどういうことみたいな。え、死んだんじゃないのみたいな思ってるとさ、なんかあの、すごい。
シムンギョも同じ顔して。
シムンギョも、えって顔でずっと見てて、
シックスセンスかなと思った。
そうそうそう。死んでるの見えてんのこいつだけって思ったらさ、どうかされましたかみたいな感じで。いやー、ちょっとあまりにも似ていて、みたいな。あー、はいはい、まあそうですよねみたいな。まあ双子ですから、はっはっは、みたいなさ。
そう、バカにしやがったやって思ったけどね。
あの、
俺たち観客バカにしやが
った。俺たちは、その素人が双子ではないことを知っているので、うん、はっていうね。
うん、そうね。マナカナとか、ザ・タッチでやられたら、まあ、
まあ、まあまあまあ、っていう感じしますけどね。そう。
いや、あれで言うとさ、なんだっけ、あの、質問をしてくるさ、学生の中でさ、なんかあの、アフリカ系の男の子いたじゃん。
あ、はいはいはい。
あいつがなんか、あの、ゴーストブック、お化け図鑑とか、まあ、それこそあれだ、夜明けのすべてにも出てきたサニー・マックレンドン君にめっちゃ似てるなと思ったら、うん、なんか、クレジット見てたらなんちゃらマックレンドンって書いてあるから、多分サニー・マックレンドンの兄貴じゃんって。ちゃんとファクトチェックしてないけど、マックレンドンって名前そんなないじゃん。
確かにね。
日本で俳優やってるアフリカ系の男の子で。
うん、
だから、あ、サニーの兄貴だって、なんか、結構感動した。
僕は孤独をテーマにした映画を作ろうと思っていて、そういう意味ではこの映画にとても共感しましたって言ってた人でしょ。
多分
そう。2回見てるからちょっとセリフ覚えてない
。あれってさ、あの前半の映画ってさ、あの何、雨のシーンで終わりなの？
雨のシーンで終わりなんじゃない？
あ、そうなんだ。短編だね。じゃ
あ、うん、
うん、
ね、
ね、
なんか、そう、
え、あれってさ、劇中の設定でも、吉原の映画を原作にした
の、うん、セリフで言ってた。それは、なんか、シムウンギョンが、
あ、そうか。
杉吉原の漫画を原作に脚本を書いてほしいと言われて、この本を書きましたって言ってたから、そうそうそう。
なるほど、ね、
そうそう。で、なんかだからさ、その、あの映画自体も、前半の映画自体もその監督がトークショーで言ってたけど、うん、あの、監督がって、三宅翔がじゃなくて、劇中の、うん、監督がね、ついにあの俳優さんあれだね、結構目を澄ませててトレーナー役やってた。で、あの人ね、俺めっちゃ会うのよ。
会う？現実で？
現実で。職場の近くに向かう道を、で、すごい、1ヶ月に1回ぐらいすれ違う。
なんか事務所がそこら辺にあるんじゃない？
ね、なのかな、そう。
家かなんか。
まあ、っていうだけなんですけど。
ああ。
で、なんかそう、で、あの人がさ、なんかその、いや、もともと僕はなんかその、島出身だったんだけど、この島出身だったんだけど、なんかその、島自体になんか居心地の悪さを感じていて、なんかそれで東京に出てきたみたいな部分があるんですけど、みたいなことを言っててさ、だからその、なんか、自分がいる場所に対する違和感みたいなのを感じて、なんか移動してきた人の話っていう意味では、監督も、シムウンギョンも、なんかそこは共有してる部分ではあるんだけど、でもなんかそこの、こう、居所のなさみたいな、なんとなく居心地の悪さみたいなのを、映像化して、なんか、それでも人とのつながりみたいなのを描くみたいな、孤独と人とつながることみたいなのを描こうとはしてるんだけど、でもなんかそこでのつながりがちょっとある種こう官能的になってしまうのと、なんかもうちょっとそうじゃないつながりみたい、つながりっていうかそうじゃない世界との、多分前半の映画は誰かとつながりたいみたいな感じが多分あったんだと思うんだけど、 なんか後半はなんか孤独なままどう世界と向き合うかっていうかさ、なんかどう、はい、もうちょっとこう相手とどう向き合うかみたいな感じっていうか、
うん、
のスタンスだった気がして、なんかそういうさ、なんか向き合い方の違いとかコミュニケーションの取り方の違いとかが結構なんかこう他の映画だと細かい違いでしか見えないものっていうのが、なんか結構そのコミュニケーションの取り方とか演出の仕方の違いを A で撮ると、 A の物語で男女を描くとこうなるけど B の演出の仕方物語だとこういう映画距離感の違いになりますよっていうさ、なんか似てるんだけど、なんか要はある種似てる映画2本立てみたいな作りの映画だからさ、なんかそこのコミュニケーションの違いみたいなのが見えるっていうのがすごいやっぱ面白かったな、なんかな。
なるほど、
うん、
前半のさ、あの映画においてるさ、河合優美はさ、河合優美が演じてるっていう設定なのかな、それとも、
どうなん
だろう、河合優美演じる、なんか、あの世界における役者がいて、その人が、あの、キャラクターを演じてるのかな。
あと別に、堤真一じゃなかったしね、別にあれはね。あの、宿屋の主人は別にね。うん。いや、でもなんかやっぱさ、あの、一回さ、なんかあの、あれ、みんなであの、チュプキの2階でさ、集まって映画見たときにさ、
はいはいはい。
あれレイトさんだっけ、あのあれやな、松田くんが持ってきたんだと思うんだけど、
あレイトさんがあれだよね、あのミシと万人、
あそうで、それと合わせてさ、なんかあれ石橋静香がさ、なんかずっとなんか海辺でなんかやってるみたいな短編みたいなもん、
え、あそれ見た、俺それあれかな、遅刻してきた日かな、
あ違うか、か別の時に普通に松田くんに貸してもらったの見たのかもしれないんだけど、それがすごいなんか、何ってわけじゃないんだけど、すごいずっと石橋静香を描いて、なんかカメラで撮ってて、なんかすげえ石橋静香がとりあえず魅力的なことはわかる映像なのね。
え、それ三宅翔？
あ、そうそうそうそう。
なんだろう。
で、
短編映画だね、
多分。あ、多分そうだと思う。なんかさ、それで言うとなんかやっぱすげえ、いやなんかでも石橋、旅と日々もさ、いやなんかでも河合優美はめっちゃ魅力的だわとは思いながら見ていた、
うん、いや本当そうだよね、なんか河合優美ってもうなんか無双状態じゃない今、なんか
ね、ただでさえいいのにね、
そうそうそう、うん、
なんか今年で言うとルノワールの河合優美もめっちゃ良かったんですけど、
はいはいはい、あの旦那さんをね、ビデオ見つけちゃった。
そう、まあそこマジでなんか河合優美のナレーションで持ってるみたいなシーンだったじゃないですか、あれマジで、
はいはいはい、
演技力とナレーションで、だからあれすごい良かったんだけど、なんか本当になんかその魅力みたいな意味で言うとやっぱりね、旅と日々のさ、なんか島の歴史資料館みたいなとこただつまんなそうにフラフラ歩いてるとかってだけでも、あなんかいいなって思ったからね、
はいはいはい、
なんかね、うん、
河合優美って今年映画5本出てんだね、
あと何、
吉田第八敵、
あ敵、あ敵
出てたね、悪い夏、
うん、
大久保明子、今日の空が一番好きとまだ言えない僕は、でルノワール旅と日々、すごいね、なんかもうこの監督のラインナップも豪華だし、
そうだね、
うん、
今の日本映画といえばみたいな感じだね、なんかね、
あ本当そうだよね、うん、で去年はあれでしょ、ナミビアの砂漠があったし、
そうだね、多分なんかでもやっぱナミビアの砂漠がなんかやっぱ今のところ一番代表作じゃない、なんか
まあそうだよ、主演だしね、
うん、
まあ、アンのこともあったけど、
あ、まあ確かに。でもなんか。
あ、だから去年、アンのこととナミビアの砂漠っていうでけえ日本があったっていうのがでかい。
うん。で、なんかやっぱナミビアの砂漠の方がなんかやっぱこう、あれだわ、なんか可愛い弓力っていう感じがすごいしたな。
はいはいはい。
うん、そう。よかったっすね。
いや、よかった。
でもなんかあとやっぱさ、セクシャルとかさ、なんかセクシーに撮るとか、感動的に撮るとかじゃないんだけど、やっぱ、三宅翔監督、やっぱ、なんだろう、その、出てくる主演の女優さんのさ、なんか、こういういい側面あるんだっていうの撮るのうまいなと思ってて。
ああ。
いや、それとなんか、シムウンギョンもめちゃくちゃ良かったんだよね。
はいはいはい。
うん、
シムウンギョンって俺だってマジでサニー以来かもしれない、見たの。
ああ。あと、新聞記者じゃない？
ああ、そうか、新聞記者出てたっけ、
主演、主演だね。
つまんない方。
まあまあ、うん、
あ、だから印象に残ってない。
シムンギョン、やっぱ今回すごい良かったのがさ、なんか、後半割と喋るようになってからさ、なんかこう、うん、さようでございますか、っていうところがすごい良くてもね。 ポツリっていう感じのところがすごい良くて、そう、あとなんかあの堤真一のいびきがうるさくて体の向きを変えるところとか、なんかね結構あのチャーミングなところ、あとなんか帽子が風に飛ばされて追いかけるところとか、なんかやっぱいちいちなんかすごいチャーミングな感じでね、よかったですね、なんかね。
いや、いいよね、シムウンギョン。俺なんか普通にサニーの時、なんか、サニーで名前覚えたもん。
ああ。
めっちゃいいよね、
うん。いいっすよね。そう。っていう、なんか。
シムウンギョンってまだ31歳なんだ。
え ?1 個下じゃん。
うん、俺めっちゃ5つ下とかじゃん。
マジか。
だからあれだよね、ペドナとかもさ、昔から出すぎててさ。
でもペドナはもっと上でしょ。
まあ、もっと上だけど、でもペルナってなんかずっと若いじゃん。
いや、でも、これ言うとマジでさ、なんか、すげえ嫌な感じだけどさ、なんか、リンダリンダリンダに出てた4人がさ、なんか、今年の 4K のリバウンド上で集まってたけどさ、
ね、
うん、いやなんか、みんなでもあんま変わんなかったね。
ね。
すごいね。あれ、何やってんだろうね。やっぱ水とかめっちゃ飲んでんのかな。
あー。まあ、普通に、なんか、女優とか、何アーティストだからじゃない。
いや、なんかちょっと水とかいっぱい飲もうかなって思う。ああ、ああいうのを見ると、そう。え、なんかああはならないと思うし、てかあの元が違うのでああは絶対ならないんですけど、あらゆる点において元が違うのでならないんですけど、ちょっとなんか、うん、ちょっと水とかいっぱい飲もうとか思う。
確かに。
そうですね。
はい。
だからそれだと。まあまあ、いや、そうですね、人の容姿のことをごちゃごちゃ言うのやめろ、マジで。
何を言おうとしたんだ。
いや、なんか、いや、ベボベの関根さんって本当に変わんねえなと思って、特に。
確かに。
なんか、実はあの4人の中で一番変わんねえなって思ったのはベボベの関根さんだったから。
なんか、やっぱ髪型とかもあるんじゃない？なんかこう。
ああ、まあ確かにね。
なんか、パッツンでちょっとロングみたいな。
そう。っていうね。
ベボベとかだってね、高校生ぐらいでね、もうデビュー。とかだよね、確か。
ベボベってずっとベボベじゃない、マジで。
うん。
ね。
こいちゃんとかもなんかとっちゃん坊や顔だからさ、なんか、ずっとあのままじゃん。
ね。なんかすごいね。うん。で、高校生の時ですよ、マジで。なんか、ベボベが一番熱かったの。なんか。
ああ。
個人
的に。ドラマチックとかの頃。
あ、そうそうそうそうそう。でね、そう、なんかあの、同級生の江戸くんって男の子がすごい、ベボベが好きでしたね、
はい、うん、俺なんかベストアルバムが1回目出るタイミングでなんかすげえハマって CD で買ったんだよな、うん、ベストアルバムだからなんか結構中期までの主要曲は知ってる、
はい、はいはいはい、
なんでベボベの話なんだ
っていうね、そう、だからなんかでもなんかそれやっぱなんかすごいこう、まあでも女優に限らないんだけどなんか出る人やっぱみんな魅力的に撮るの、堤真一もすげえ良かったしね、
うん
うん、
私、三宅翔ってなんかもう本当すごい。てかなんかさ、あの、夜明けのすべてでさ、なんかもう、完全に今、日本映画のトップの人だな、みたいな、なんか、名実ともになったけどさ。
うんうんうん。
てかなんかさっきさ、なんだっけ、映画ナタリーのニュースでさ、うん、旅と日々が1億円興行収入突破みたいな書いてたんだけどさ、なんか逆にまだ1億円なんだって思った。
でも、なんかさ、その、それこそ、まあなんかなんだろう、あの、いわゆる、ここがこう面白いって映画ではないじゃん、なんか。
いや、そうそう、うん。
すごいよね。なんか、それで、なんか、その興行収入行ってんのはすごいと思う、なんか。
うん。だから。1億円ってそんなすごいの？
わかんねえ。でもすげえんじゃねえ。だって億だよ、1億。
まあ、そうね。
だってさ。
低予算なのか、やっぱ旅と日々って。
あ、まあ、そりゃそうですよね、確かに。でも、あの、ほら、夜明けのすべてとかの方がさ、なんか、うん、普通になんか見て楽しかったりするじゃん。し、なんか、なんだろう。乗っかりやすい話ではあったりするじゃん。
うん。
旅と日々って、ね、割と、作家、書けなくなった作家の話だからさ、なんか、
うん、
地味っちゃ地味だしさ。
はいはい。
そう。でもなんか、なんとなくさ、その、都会で疲れた人が田舎に行って何か癒される映画、ぽくなっちゃう可能性も全然あるけど、そうじゃないのがいいですよね。なんか
確かに
見てない
のに。なんか飯出すシーンってあったっけ？
うん？
宿屋の主人がなんか飯作ってあげるシーンとかってあったっけ？
あと朝飯だけ作ってくれますね。なんか、
ああ、そうか。
でもそれがすごいうまそうってわけでもない。
うん。あれでなんかね、あの禅をなんか 上から撮ったりするとその映画にそういう映画になっちゃう、ね、田舎で癒される系の、
ね、だからそれだとなんかあの街に来て最初ぐらいの時にシムウンギョンがなんか食堂で食べてるうどんとかがすごい美味しそうだった。
はいはい、ああ、うまそうだった。カレーうどんみたいなやつでしょ。
そうそうそう。が美味しそうだった。
いや、あれめっちゃ美味しそうだったよね。
で、メガネが曇るんですよ、夢で。
いや、あれ確かになんか、うん、めっちゃお腹空いたわ、あそこ。
どっちかってそっちだよね。なんかあの、飯描写だとね。うん。
はい。
そう。そうなんですよ。
だから、地方創生映画にはなってないっていうのは。あそこがどこなのか一体よくわかんないしね。
あ、でも、あれだった。なんか、テアトルじゃない、あと、吉祥寺オデオンになんかその、旅と日々のロケ地マップみたいなのが置いてあって、なんか無料で配ってるやつ。でもそれは温泉宿の方じゃなくて、あの神津島ってあの海のパートを取ったところ
の神津島。
そう、ロケ地マップだけあった。
神津島なんだあれ。あれ天気のこれあの小高くんがいたとこじゃん。
いや知らんわ。あの神津島行こう。なんでこの人神津島で今テンション上がってんだろうと思ったんだけど、そういうこと。
あ、いやあとあれで神津島ってあれで日見様とかやってるとこで、あのほら、海の幽霊が帰ってくるから、1月だっけ、2月だっけな、この日は、日暮れから朝まで家から出ちゃダメっていうさ。
あ、いいね、なんかその、
無関心行。
諸星大二郎みたいな。
いや、そうそうそう。あの、吉田裕樹さんとか結構取材してる。
あ、なんかでも、あれがね、結構ロケを誘致してるのかね。
うん。あれ、神津島だったな、教えてよ、早く。
神津島マップ置いてあったよ。
いいな。でも逆にさ、なんかあれ普通にさ、なんか何、三浦半島だとか、なんかわかんないけど、うん、四国の方とかさ、なんか結構海岸が遠くまで続いてるからさ、
うんうんうん、
島間っていうよりなんかね、なんか、普通に大陸って言わないかなんか、本土感あったけどね。
本土感
あった。海辺町っていうか、神津島ってあんなでかいんだね。
うん。なんですって。
いい島じゃないですか。
そう。いい島ですよ。っていうね。いや
ってい
う、まあ、なんか結構旅と日々はね、やっぱ良かったです。やっぱまた、なんかあの、今日の空が一番いいとまだ言えない僕はとか、なんかすげえよ、なんか評判良かったから見たいなと思いつつ見えてないんですけど、
うん、
やっぱあの、あれですね、やっぱ川由美出てる映画は大体いいっすね、なんかね。
いや、まあね。
でも世間的にはなんかアンパンなんでしょ。
え、アンパンにも出てんの？
アンパンじゃなかったけど、なんか NHK のなんかで有名だよね、今ね。
マジなんか朝ドラを見る習慣が
ない。ぼやっとした何かでしか喋ってないんだけど、マジで。
うん、
そう。まあ、ちょっと待って、ちょっと地上波、地上のことはちょっと分かんないんで、今僕な。ちょっとそう。
でも、このままでいくとさ、川由美って2026年とかさ、10本ぐらい映画出ることになってそうじゃない？
そうね。
なんか、いや、どんぐらい、人間がどのくらい1年で映画に出れるのか知らないけど、限界が。
でもなんかでも、一時期の門脇麦感あるよね。
はいはい、ああ、確かに。すべてに出てる人みたいな。
そうだ、門脇麦もいいんすよね。
うん。
はい。
あれ、門脇麦って何出てたっけ？
それこそあの、ドラマだと火花とか？
ああ、そうか。
あとなんだろう。あと、止められるか俺たちよとか。
はいはいはいはい。ああ、出てた出てた。そうだ。門脇麦、俺あれだ、あの、ピアフィルムフェスティバルの授賞式の会場で見たよ。
見た？
え？新鮮で。
いいなぁ。喋った？
普通に見るか。え？え？
喋った？
いや、喋んなかった。あ、でもね、あの人、あ、名前言うてね、あ、なんで名前言うてね、あの、ナミビアの砂漠の、
山内まりこじゃなくて、
あれ？なんで名前言うてんの？
監督でしょ？
うん、
アミコの人でしょ。
そう21世紀の女の子の、あれなんて出てこないの名前から。
なんだっけ、魚座同士じゃなくてなんだっけ人でしょ。
うん、そうそうそうそう、あ、山中陽子。
ああ、
山中陽子はなんかあの普通にうざ絡みしていって、あの、うん、ナミビア最後やばかったですねみたいな、なんか喋って、
なんつってた。
え、普通、なんか、ナミビアの砂漠ってさ、ラストさ、部屋がさ、あの、真逆になるじゃん。
うん、
なんかあの、でもなんか特にそこに言及なくさ、終わるじゃん。
うんうん、
し、なんかこの、あんまり、その、見た人の感想で、なんか気づかない人は気づかないみたいな感じじゃん。うんうん、だから、あれ、本当に部屋逆にしたんですかって聞いて、なんか本当にあの、隣の、アパートの隣の部屋に、 全部家具を写して撮ったのって。
へ
え。なんか一瞬さ、その何、あの鏡面加工みたいにすればさ、
うんうんうん、
なんだろう、あの裏写しにすればさ簡単にできなくもないわけじゃん。
うんうんうんうん。
じゃなくやっぱり写して、なんかこの主人公のあのなんだっけ、そういうこと、あの河合優美の精神状態とかを表す感じで撮ったって、なんか俺もなんか有名人だから緊張して、なんかあそうなんですかってなんか言ってたからあんま覚えてないけど。
へえ。いいな。
そうでした。
なるほど。そんな感じですか。
大丈夫ですか。え、ちなみにさ、なんだっけ、はい、ちょっと公開から結構経ってるけどさ、うん、地方創、地方構成ではないか、地方映画といえばさ、なんだっけ、あの、綿の腹底って見た？
見てない。
もう、ポレポレとかでやってたんだけど、うん、あれなんか、あの、監督、脚本やってるなんか2人組ユニットなんだけど、うん、そのうちの人の1人が知り合いで、結構なんか友達とかいっぱい出てて、ちょい役とかで、ね、なんかそれで、なんだっけ、原作から続けて見に行ったんだけど、うん、あれが、なんかあの、なんだっけ、長野県の上田市を完全になんかそのやってる、めっちゃ地方創生映画の立て付けなのよ、その、
うんうんうん、
結構心身的に疲れた女性が、うん、その本当になんか休養のためにその場所に行って、本当になんかこのロケ地マップが作られるような、
うんうん、
あの上田市のいろんな場所を行って、本当になんかもうある種コマーシャル的にここの喫茶店こうなんだよって、うんうん、そこに行って、そこのなんだろう、ある種幽霊的だったり過去的なものとちょっと触れ合いつつみたいな話なんだけど、うんうん、あれがマジで地方創生映画のなんかそのフォーマットにはめちゃくちゃ載ってるんだけど、うん、なんか最後あのメイン音楽の作曲家が、うん、あの口ロロの三浦さんなの。だ最後その主人公の人と、まあ、その周辺にいる、うん、この登場人物たちのなんかあのフリースタイルではないか、なんか書いてきた曲をラップするみたいな、なんか
口ロロじゃねえか。
そうそう、オチなんだけど、そこがなんか、あ、今まで俺たちが見て2時間見てきたなんか全部歌詞になってるって、なんかあの、この世でさ、一番いい曲ってさ、あの、口ロロの0時00分00秒とかさ、
はいはい、
いつかどこかでとかじゃ
ない？ああ、いつかどこか、そうだね。
あの、なんか、俺たちの日常が全部歌詞になってやがるっていうので泣いちゃう。はいはい、なんか、それの一本映画版みたいな感じで、めちゃくちゃ良かったんですよ。なんかこう、最後まで見ると。
へー。
なんで、あれは割とおすすめです。
あ、ちょっと。見れる。ポレポレでやってる映画ってさ、上映終わった後見れねえんだよな。
確かに。私やっぱなんかその、綿の腹の子はなんかあの、あれだわ。結構だから、上田市との連携、あの、うん、上田映劇とかと。
ああ、最高じゃないですか。
この、何、ロケ地としてガンガン使ってたりするから、うん、結構なんかやっぱ、そことの連携が多いから、上田に行けば割と見れるみたいな。
なるほどね。
そういう感じだね、うん。
ちょっとまた上田行くかな。
え、なんで行ったことあるの？
上田行ったことありますよ。あの、横で上田映劇に映画を見に、
いいな
上田映劇って、なんかあの無言館ってさ、あの上田の外れになんかあの戦争であの亡くなっちゃった画家、あの第二次大戦中に出征して死んじゃった画家とかの描いた作品とかがなんか飾ってある美術館があって、はい、無言館と上田映劇に行くって行きましたね。
いいな。いや俺実はなんかあの上田映画祭になんかあの、うん、自分の作品出したらなんか入選して行けたんですけど、
すげえ、
うん、あのあれなんですよ、あの自分の演劇と予定をスケジュール丸かぶりにさせちゃって行けなかったんですよ。
行った方がいいよ上田。
そういずれ行きたいなと思ってたんだけど、
良い街でした、めちゃくちゃ、うんうん、
あの上田映画祭の人たちもめちゃくちゃいい人だった。あ、メールでしかやり取りしてない、
いいね、
うん、
行
こう上田。
行きましょう。
はい。
そう。あれじゃないですか、サマーウォーズじゃないですか。
ああ、そうそうそう。そう、サマーウォーズ推しなんだよね。
上田。
なんだっけ、あの、城のある場所あたりが、あの、サマーウォーズのお家になってるんだっけ。
あ、そうなんだ。
あれ、わかんない。ちょっと適当なこと言った。
あの、裏から日本社会を牛耳っている。
あの、ババアがいる。
ババアの。なんかやばい、なんかここ最近さ、なんかあんまり何の文脈もなくさ、なんか、
うん、
とりあえずサマーウォーズのババアの悪口を言ってるかもしれない、このポッドキャスト
は。サマーウォーズのババアでの悪口言ってるのってさ、俺ら以外いるの？
いるんじゃない？
いるかな。なんかさ、でもやっぱそれこそさ、何10個下とかの人も、
うん、
もうガンガン成人とかなわけじゃん、我々全体が
する、うん、そうだね、うん、
ガンガン社会人とかでさ、なんかそういう人たちと話すと、やっぱさ、サマーウォーズが原体験として、あれって俺が20歳の時に公開された映画だから。
それは高校生だったの当時、
うん。そうだよね。だからなんか、10歳下の人とかだと、なんか小学校の頃に見た最高に楽しい映画みたいな、原体験としてあるから、なんかその、うん、サマーウォーズなんかあれだなとか言うとさ、なんか、いや、サマーウォーズは本当に好きで、とかなんか、あれがやっぱ僕の初めての映画体験でしたっていうのがなんか結構いて、サマーウォーズをなんかね、悪く言う人ってなんか、町山智博以外にあんま見たことない。
町山智博は言ってたね。なんか、あの、町山智博がさ、当時ウィークエンドシャッフルにゲストで呼ばれてさ、割となんかあの、細田守、割とね、やっぱすごい、当時すごいちゃんと推してたさ、歌丸さんの前でさ、なんかあの、サマーウォーズここダメだったみたいな話をするのなんか、いたまれなくちょっと気まずくて、なんかヒリヒリするよね。でもなんか言ってること真っ当なんだよ、町山智博。
うん。
なんかあの、こう、家父長制のゴンゲみたいな、っていうね。で、あの、なんかそこの家族っていうのがさ、なんかもう警察とか医者とかさ、もうそんなんばっかなんだよ、つってさ。
そうそうそう。あれだってさ、なんだっけ、あの、おじさん、こんなどっから持ってきたんですかとか言ってた。いや、これ秘密とかさ、全然笑えないからね。うん。ギャグみたいにしてるけど。
やっぱ、なんかあの、やっぱ、町山歌丸で育ったものとしては、やっぱり、なんかあれを聞くとすごいなんかね、やっぱ元気になるんですよね。
ああ、そう。やっぱハートロッカー論争ぐらいから、やっぱなんか、あの二人で意見が割れる映画面白いっていうか、あれができてるから。
そうなんですよね。
確かにそこはあるかもしれない。言葉の作用に、みたいな。だが、みたいな。
なんかさ、すごい、でも、いや、なんか、一昔、ってか二昔ぐらい前の話だなって思うわ、今話してて。
まあ、そうね。え、最近ね、あれなんですよ、ムービーウォッチメンで、うん、国宝会やったんですよ。
はいはいはい。
国宝見てないんだけど、うん、国宝が結構、ちゃんと表しつつ最後すんげえ突き放し方して終わるの歌さんが結構ね開校中おすすめ回びっくりするよ。
だって僕は素おみの話をしようぐらいですよ。なんか久しぶりにこの感じってなったのは、
はいはいはい、海王じゃない、あれ素おみか、
素おみ素おみ、素みおだったら素みおだったらなんかそこら辺にいる様子になっちゃうから、
いや、国宝会マジで聞いて。ラジオクラウド。
でもさ、国宝見た方がいいのかな。
いや、俺も見てないんだよね、まだ。
なんか、でも、やばくない？なんか、一応さ、映画のポッドキャストとかやっててさ、国宝見てないのやばいよね。
確かに。
で、今年を代表する一本でしょ。
てか、日本を代表する一本。だって、踊る大作戦がムービー2超えたんだよ。
その、日本を代表するって言って、うん、踊るムービー2っていうのもちょっと変な話なんですけど。
いやいや、代表する映画でしょ、あれだって。
そうですか、
うん、だってそんなこと言ったらさ、実写の方が1位のさ、国宝も見てなければさ、実写アニメ1位の鬼滅の刃無限列車編も俺見てないから。
あ、もう俺もどっちも見てないわ、うん、ダメですね、ちょっと見なきゃ、せめてどっちかは見なきゃですな。正月とか見るといいかもね、でもね、国宝とかね。
あ、確かに、
なんか正月っぽいじ
ゃん、
国宝、うん、国宝っつってね。スシローの感じだった
よ。そうだった。確かに。スシローだった。
390円みたいな。は
い、でも確かに、ウタさんもなんかこの、やっぱなんかそういうお正月映画としてなんか景気いい感じで見る分にはいいんじゃないですかみたいな。
またまた。それやばいだろ、その。
すごいなんか、最大限のディスだよね、その本当に。
それで言うとさ、なんか中身よくわからんけど、景気は良さそうなアバター3っていうのが来ますからね、この後ね。
ああ。ファイアンドアッシュ。
ファイアンドアッシュ。
うん、アバター1かすら見てないから。
アバター意見。
うん、
ねえ。はい。そんな感じですか。
はい。はい、ちなみにちょっと、終わる前に、なんか俺全然12月見るもんいっぱいあるねっていう話してたけど、全然この後見る予定がないんですけど、何を。
いや、でもまずとりあえずシェルビーオークスでしょ。
ああ、あれね。
シェルビーオークスと、あとボディービルダー、
ああ、ボディービルダーもやってる。
ナイトクローラーの監督の、あ、ナイトクローラーの監督って制作チームの新作が。
あ、そうなの？
うん。
マジで？え、ナイトクローラーのあれなの？あれって。
絶対一緒、それでボディービルダーっすよ。
うん。
で、あと今、ダークスターの 4K デジタルリマスターやってるし、
はいはいはい、
あと、 あのヤンヤン夏の思い出の 4K デジタルリマスターも今週末からやるし、
はいはいはい、
まあ、そのあたり見ときゃ正月は間違いないっしょ。
まあ確かにね、あとは名画家とかにも適当に言って
る。そう、あとなんか文化までなんかねちょっと良さそうな監督の特集上映やるから、俺はそれをもうなんか、もうね、年末年始行くとこないから、多分なんか、家で曲作って映画館行って帰って飯食って寝ると多分延々と繰り返すことになると思うので、なんか飲み会とかに誘われる以外は、だからなんかもうちょっとそういうの行こうかなと思ってますわ。
確かに。あとあれだ、インチ特集やるんだ。
あ、そうだ、ストーリー見なきゃな。
インランドエンパイア俺さ DVD で家で見た時さ、なんかもう辛すぎて途中でやめたんだけど、
わかる。インランドエンパイアでもやっぱ映画館で見なきゃじゃない。
いや映画館ででもまあそうか、
ロロダン。
でもさ、インランドエンパイア 4K って言われたらもさ、 4K なのかなこれ、なんかそのさ、あれ画質めちゃくちゃ悪い映画じゃん、うん、なんかビデオで撮ってきてる映画だからさ、ね、うん、高画質にしたり大画面にする意味あんのってちょっと思っちゃう。
まあでもね、
まあリンチである以上ね、
うん、なんかでもそれこそなんか原田雅人追悼とかで神風タクシーやんねえかな。
ああ絶対やるでしょ
ね。いやマジでね、
あれだわ、来年、えちょっと待って、え28年後の
次の作品、あよりよりよりよりより
早くない、
スカルテンプルでしょ、
うん、ボーンテンプル、
うん、ボーンテンプル
か、骨に死んで、うん、
だってもう今東方神宿新宿とかさ、エスカレーター上がったとこもボーンテンプルボーンみたいな感じだよ。
あ、そうなんだ、
うん、
早っ。だって半年前とかだもんあれ
ね。なんかここまで間開けて おきながら、まあでもすぐ見たいけどね、
うん、
マジであんなテレタビーズ軍団がどうなるかとか早く見たいわ。
確かに、
うん、
またテレタビーズ始まりすんのかな
でもあのね、だってむしろ多分彼らの話になるでしょ、だって次は、
うん
うん、なんじゃないですか。
あと同じ1月16日にあのアレックス・ガーランドのウォーフェアがやるわ。
おお、そうウォーフェアも楽しみですね。
いやこれ一番楽しみだわ。
あとあれだ、あの見るもんなかったら行こうと思ってんの、あの悪魔退治なんだっけ、株式会社
あの
マドンソクの、
マドンソク、
うん、あれ行こうかなと思ってますけどね。
悪魔大事株、悪魔払い株式会社の原案ってマドンソクなんだね。
でもなんかマドンソクっぽいよ。だって殴って悪魔殺すみたいな話でしょ、だって。
そうだよ。
そりゃそうですよ。まあ、あと、それこそもう時間あったら国宝とか、あと、なんか、東京タクシーいいらしいよ、結構。
ああね、うん。いや、俺でもさ、なんだっけ、あの、山田洋次映画を全然見たことなくて、トラさん1ぐらいしか見たことないから、なんかあれとか、山田洋次映画を見てこそのみたいなとこあるじゃん。
まあね。でもだって、
でもいいらしい。
ね、倍賞千恵子がさ、さくらだってことを、まず、まあ、知っていればさ、まあ、一個でもポイントは、ね。まあまあ、
確かに。
まあ、そのあたりかな。
あ、あと、ペリリュー見てないわ、
ほら。あ、俺もペリリュー見てない。ペリリューも行こうかな。
うん。
はあ、
ちょっとやっぱ、新映動画の、映画作品は全部見なきゃいけないっていうのが、ちょっと。
取りつかれとかね、またやっててほしいんだけどな。
あれは絶対なんか、あの、予想しとくけど、あの、あれですよ。あの、新聞芸画の、なんかあの、アニメ特集で、
一本立てでやりそう。ああ、うん、確かに確かに。そうっすね。まあ、ちょっと俺はね、もう今、結構シルビオックスと、まあ、ボディービルダーが今一番楽しみな、まあ、どっちかって感じですね。
うん。
あと、あの、亡くなる前にシネマカリテにも行っておきたいというね。
そうだ。シネマカリテ最後の1ヶ月間さ、なんだっけ、あれだよね、あの、何、名作、何、シネマカリテセレクション、うんうん、オールタイムベストみたいなやつ終わるんだよ。
そうそうそう、そう、それ行かなきゃ。
いや、あれでも、何に行く、なんか、なんだっけ、何があったっけ、私は最悪とかあって。
ああ、私は最悪ね。あ、
あれもなんか、あのラインナップから何見に行けばいいかちょっとよくわから
ない。なんかさ、絶妙に近年すぎるんだよね、なんかね。
うん。ホーリーモーターってやんないんだとか思ったし。
ああ。なんか、そのあたりからだわ、多分なんかシネマ借りてとか、熱心に。言ってたの。ちょっと待って、閉館の。
ちょっと今、調べてみ
る。あと俺、落下の王国まだ見てないから、落下の王国
も行くわ。あ、俺も見てない。
そう。それは行こうかなと思ってますわ。
上映予定の作品。あ、 ゴーストストーリーとかやるのか。
あ、ゴーストストーリーは行きたいな。
ああ、確かになんか借りてで見た気がする。いや、しえ、武蔵野館借りてのなんかどっちか結構記憶ごっちゃになって。
ああ、でも、あ、ゴーストストーリー。あと、枯葉ね。
あ、俺ね、実はまだね、カウリスマキ一本も見たことないですよ。
マジっすか。
うん。
やばい、なんか。
絶対見た方がいいよって言われ続けて。
絶妙に最近、だわ。
うん。
なんか、こう言っちゃあれだけど、全部いい映画だなって思うんだけど、
うん、
なんかちょうど今もう一回見たいってタイミングじゃない映画ばっかだわ。
確かにナミビア街の上でブリグズビーベア、うん、ブリグズビーベアとかだったらもう7年前だよ。あれ、
え、そんな前なの？
だってあれ2018だった、確か。
あれ、なんか
ゴーストストーリーが2018だし、
5年前ぐらいの感覚だな。
うん、君の名前で僕を呼んでも確か2018だわ、あれ、うん、
あ、へえ、そうなんだ。
ちょっと借りてしまったタイミングで借りて
から
やりましょう。見て、ただあらこら見た見てない言うだけのやつをやりたい。
そうですね、なんかまあ見てなくてもまあ別にね、
あったねっていう、
あったね、まあ思い出を話せばいいですよ。そんな感じですかね。
そんな感じですかね。
はい。ちょっとまあなんか年末あたりも、なんか僕結構暇してるんで、はい、なんかもし見たのあれば、なんかやりましょう。
ありがとうございます。
はい。じゃあ、今日はお疲れ様です。